リスさーん。
なんだーい。
あのね、今日ちょっとお願いがあるんだよ。
なんだい。
今さ、まあ今というかこの前後。
前後。前後って何？
まあラジオが始まるちょっと前から。
うん。
まあラジオが始まってから、てかむしろ現在進行形で。
うん、ほう、ing ですね。
お腹の調子が悪い ING です。
悪いんぐですか？
I am ストマックエッグ。
ストマックエッグ。
NOW! ストマックエッグ NOW!
そんなところで NOW を使われるとは思わなかったぞ。
まあ、使ってみたかっただけなんですけどね。
僕も使ってみたいよ。
何々 NOW。まあ、ストマックエッグ NOW ですわ。
いいなぁ。
いや、よくねえよ。
そう？
いや、お腹痛いのいいなって言われても困りますよ。
違うよ、何々 NOW だよ。
ああ、NOW の方がいいなってわけね。
うん。
まあ、そんなわけでですね。
はい。
まあ。
アリスにお腹を治せっていう話か。
いや、違う。まあ、治せって言われたら、治せって言って治してくれるんだったら、
うん。
別にそれもいいんですけど。
任せて。
おう。
痛いの痛いのー。
あいたたたあいたたたたたたあいたたたたたたたたあいたたたたたたた。ちなみに今あいたたたたって言ってるのは、お腹が痛いから言ってるんではなくて、アリスさんの痛いセリフにあいたたたたって言ってるだけなんだぜ。
なんで痛いの？
いや、ちょっと可愛かったけど。
違うよ、これお母さんが、全国のお母さんがやるんだよ。
マジで？
そうだよ。
マジで？
マジよ。
まあそれでもし治ったらさ、全国のお母さんって魔法使いだよな。皆さんこんばんは、ライブンズナイトのお時間です。この番組では大公開時代オンライン、主にノトスサーバーで起こった様々な出来事と、リアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、お腹の痛いのにも負けずに、気合を入れてやっていきたいラジオ番組です。メインパーソナリティは私、スーパー用心棒のエイチャルと、
世界を征服したり、妄想したりすることが、日々そんなに努力していない。
ちょっと待って。
今ね、頭の中一瞬真っ白になっちゃって。
ちょっと待て。まあ、慌てろ。慌てるな。
ちょっと慌てた。
世界を征服したり、妄想する努力をしない？アリス・セラフィム。
うん。言ってる内容は同じだと思うよ。
いや、世界を征服することを妄想しないアリス・セラフィムって言ってましたよ。
え、違うよ。妄想したり。もう何でもいい。
もう一回やり直そうか。
はい。
はい、はい、はい。じゃあもう一回、もう一回ね。もう一回ね。うん、はい。いきまーす。皆さんこんばんは、ライブツナイトカッコ略。メインパーソナリティはこの私、各コーナーの前にロリ声でお兄ちゃん頑張ってって言わないと調子が出ない HR と、
世界を征服することを夢見たり妄想したりしちゃうよ。ちょっと待って
。ブー
噛んだよ、思いっきり噛んだよ。
ブー、セリフ
思い出したのに。ちょっとアンチョコ見ることにしよう。
出てきた。
いけ。
はい、じゃあもう一回、3度目の正直。皆さんこんばんは、カッコリャック。 メインパーソナリティは私、各コーナーの前に乗り声でお兄ちゃん萌えっていうか、むしろアリスさんにお兄ちゃん頑張ってとかって言ってもらわないと気合が出ないスーパー用心棒の HR と、
世界を征服することを夢見たり妄想したり、日々そんなに努力はしていないアリスラメモです。
このお二人でお送りします。
ダメだ。
どうしました？
ちょっとね、おうつぼに余っちゃって。
何のつぼやねん。何のツボですか？
聞いちゃダメだよ。
聞いちゃダメですか？
でもアリスのツボなんて人には理解されないんだから。
ああさようでございますか。むしろ俺がその結構渾身のギャグを放ったりしてたりしてなんですけど、それも全く気づいてない感じですか？
え、何のギャグ？
ギャグというかその自己紹介を結構ね、
うん、以前より。あ、それをつまりアリスがあの何か切るか何かをしてほしいっていうこと？
いや、あのまあまあいいや。うん。
もうしょうがないな。
まあ各コーナーは始まる前に。
成敗。
グハ。はい、というわけでレイブンズナイト211回、いつものペースで始めていきたいと思います。まあちなみに何を喋ってたかっていうの、またはアリスさんのその神っぷり、ツボっぷりに関しましては、この放送終了後に残しております、録音放送ですね。再度聞いてみてください。
いや、聞かなくていいよ。ちょっと、笑いすぎて涙出たんで鼻噛んでいいですか？
ああ、どうぞどうぞ。
じゃちょっと噛んできます。
はい。じゃあ今から、アリスさんの鼻チーンの、実況中継を行いたいと思います。おっと、今ティッシュを探していますね。え、あ、ティッシュありました。発見しました。
ただいま。
早っ。せっかく俺が実況中継してたのに。
いやー、すっきりした。
あ、早っ。まあ、いいんだけどね。
ね
え？え？
だって、そんなの中継してどうするの？
いやー、せっかくそのアリスさんが、ティッシュを探して、ティッシュを見つけて、中から1枚、取り出したところで戻ってきましたからね。
オッケー。
今
ティッシュ
取り出した
でしょ？
うん、ティッシュ取り出しました。そして、うん、小さな鼻にそのティッシュを折りたたんで、あ、今当てました。ここで緊張の瞬間でございます。今、息を吸い込んで、
ゴール！
ゴール？
なんかそんな感じだったよ、今。すっごいし、なんか緊迫感が。
いや、そこで、まあ、一応、チーンってやって欲しかったんだが、
チーン？
いや、まあ、いいよ。
ごめん、おりんないよ。
え？
おりんがない。
そっちかい？
違うのか？
まあ、違うんだけど
さ。あ、なるほど。
はい。
今理解した。
今理解しましたか？
うん。
鼻を噛んで欲しかったんですよ。今、緊張の一瞬
ですみたいな。そんな音を食卓に、ね、お伝えすることはできないな。
あ、さようでございますか。
うん。
はい、というわけで、まあ、今日もなんか生き生きしてると、皆様からツッコミをいただいているんですが、まあ、この調子でですね、今日も、2時間楽しんでいきたいと思います。はい、というわけで、レイブンズナイトの、今日のお題とか、その他をもろもろ、ざーっと説明していきたいと思います。はい、今日のお題はですね、まだまだ新年ですけど、ちょっと昔のことを振り返ってみましょう。今回のお題、今と昔じゃない、昔と今ですね。
うん。
昔と今。昔の自分、今の自分、昔の大航海時代、今の大航海時代、昔の私生活、今の私生活などなど、ちょっと昔を振り返ってみてですね、今と比べてみてはいかがでしょうか。ご投稿お待ちしておりますということで、まあ、例えばなんですけど、まあ、私の一人暮らしを始めた直後の、食生活。よーし、栄養バランスとコストを考えて自炊しよう。仕事が忙しかった時の食生活。コンビニ弁当でいいか。現在の食生活。土鍋ご飯うまー。まあ、このようにですね、過去とを振り返って今と比較してみてですね、なんか違うこといっぱいあると思うんですよね。そのあたりを、今日投稿していただこうかなって思っております。はい、まあ、投稿する場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、 本日の211回放送、この書き込みにですね、返信していただければ、後半のお題のコーナー、お題に関しましては、11時からですね、お題のコーナーを設けておりますので、そちらでご紹介できると思います。皆さんね、結構気合い入れてですね、気合い入れて、いっぱい投稿していただいてるんですが、まあ、1行、2行とかそのあたりも全く問題ございません。簡単な、投稿を一言、二言でも問題ございません。匿名でも OK でございます。まあ今と昔を振り返ってみてですね、昔と今、まあ過去と現在を比較してみてですね、何か思いついた方はぜひぜひご投稿ください。もう一回投稿場所、レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、ぜひぜひ、そちらにご投稿ください。はい、では、続いてですね、レイブンズナイトでは、IRC チャットルームを設けております。IRC チャットルームへ参加するとですね、レイブンズナイトを聞いてる人同士の、コミュニケーションが取れたりですね、あと特殊なキーワードを発言することによってですね、まあ、IRC のチャットルームで特殊なキーワードを発言することによって、MCN にツッコミを入れることができる、まあ、ラジオの中に効果音を流すことができるというシステムです。例えば、アットマーク、殴る!このようにですね、アットマーク殴ると、発言するとですね、ラジオの中に殴られた時の効果音が流れるという、まあそういうシステムになっております。要するにですね、まあラジオ番組聞いてる方でしたら、結構ね、あのタイミングよくこう効果音を、こう、後ろで見てるこうサウンドディレクターさんあたりがこう流してると思うんですよ。音響関連の人がですね。
そうだね。
それをまあ。
灰原雄山先生とかね。
そうなんです。まあ、それを皆さんができるというシステムですのでね、IRC にもぜひ参加してみてください。IRC チャットへの参加方法はですね、同掲示板にリンク貼ってます。レイブンズナイト IRC チャットへの道、こちらを参考にしてください。そしてですね、あと、新システムとしてゲーム内のチャットルーム、ゆっくり茶室がございます。ゆっくり茶室というチャットルーム、こちらは大航海時代をプレイされている方限定になるんですが、そちらに参加、していただければですね、このように
こんばんは。
はい、今ですね、そのゆっくり茶室でこんばんはと私文字を打ちました。
こんばんは。
するとどうなるかというとですね、その打った文字をゆっくりさんが読み上げてくれるというシステムになっております。まあ誰でもですね、文字でラジオに参加することができるというそんなシステムでございます。まあ、このラジオ放送ですね、実際のところ、配信してから30秒ほどタイムラグがあるみたいですので、かなり、リアルタイム感は失われるかもしれません。ちょっとね、効果音とかのタイミングが微妙にずれたりね、ゆっくり茶室の話がですね、ゆっくりさんとの発言と私の発言が思いっきり被ったりすることもございますが、そのあたりはちょくちょく拾っていきたいと思いますので、皆様安心して発言してください。はい、ゆっくりチャスに入りたい方はですね、ゲーム内で何らかの合図をください。ちなみに、大航海時代オンラインをプレイ中の、ノトスサーバーにいる方限定となっておりますので、あらかじめご了承くださいませ。はい、というわけで、今合図あった方をどんどんゆっくりチャスに誘っていきたいと思います。はい、
入れてきます。
でですね、一応ゆっくり茶室の、発言なんですが、やっぱりね、そのラジオに流れちゃいますから、まあ、言っちゃダメなこととかいっぱいあると思うんですよね。まあ、ある程度は光栄さんのフィルターで、言っちゃダメなことはこのようにですね、
ピー、
はい、発言しちゃダメなことはピーとこうゆっくりさんがこうやってくれますけど、まあね、いわゆる使用の穴をついた発言とかは、ご自重ください。よろしくお願いします。はい、まあ、そんな感じですね。
Good morning USA.
Good morning USA. Good morning everyone. I'm fine. Thank you. And do? 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 Do?
Do?
Do?
Do?
Do? Good morning everyone. I'm fine. Thank you. And do? Do?
Do?
Do? Do? Do? Do? Do?
Do? Do? Do? Do? Do? Do? Do? Do? Do? Do? Do?
ヒ
ーロードゥドゥは、
いいですか。ドゥドゥはいいですか。
ドゥ多いよ。
多いですか。まあ、なんでよ、なんでしょう、なんでよってなんだ、どこの方言やねん、なんでよって。はい、アンドゥ、
ドゥ
っていうのはですね、こうなんですよ。はい、ゆっくりさんに発言してもらいましょう。
どう？
どうじゃねえよ。ゆっくりさん、俺の糸を組んでくれないですね。
昔話を聞いた。
GAMAOVR。
はい、昔話した？
クックドゥドゥルドゥはどうなっちゃうの？
いや、クックドゥドゥルドゥじゃなくてですね、
クックドゥドゥルドゥ。
ドゥっていうのはですね、アンドユーと、あと、どうあるじゃないですか。
うん。
あなたどうみたいな。それをかけて、アンドゥ、アンドゥ、ドゥ、ドゥ、ドゥ、ドゥ、ドゥ、ドゥ。
手だよね。ワッツアップみたいな感じだよね。
そうそうそうそうそう。まあ、ちょっとね、高速に、ドゥルドゥルドゥルとかって言ってみるとか。ドゥ、ドゥ、ドゥ、ドゥ、ドゥ、ドゥ、ドゥ、ドゥ。
あれかな？ゆっくりさんさ。
はい。
テイルズのさ。
おう。
不可言語の歌、どういう風になるのかな？
不可言語の歌？
うん、ちょっと入れてみようかな。
おう、やってみろ。
トゥエー。
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 もう、ほえー、ぼえー、しゃー、きゃはー。
よー。
頑張ってる、すごく頑張ってる。
いきます。
はい。
ブエ、レイ、ジェイ、クロア、ユオ、ブエ、ジェイ。
うん、音程がつかないですね。
うん、つかないけど。
はい。
あれだね。
ん？
例えばそのトゥエは、
おう。
トゥエってなるけど、
おう。
だけど、最後の絵がない場合。
ああ。
あれ、ドゥにならないの、なんで？
やる気ないっすね。
ドゥ。
ドゥ。
なんでそんなんの？トゥは大丈夫だけど。
ドゥ、ドゥ。ちなみに、不可言語というのが何かわからないって方がいらっしゃいますので、それをなんかチラッと説明してあげて。
はい、テイルズ・オブ・アビスか何かの方で、
はいはいはい、
不可言語って言って、ドレミファソラシドを、
うん、
言葉に置き換えて、別の言葉、
はあはあはあ、
に置き換えて、
うん、
で、
ドが、
ギリギリしてない。そう、そしたら、うん、ドは、
クエ、クエ、クエ、チョコボール。
チョコボールも近いけど、
ドがクエ。
ドがクエじゃないよ。ドがレね。
うん、
ドが、レイだ、レイね。
ドがレイ。
ドイコールレイ。
はぁはぁはぁ、ドイコールレイですね。
うん、で、レイ、レイ、ゼリョー、クロエ、ん、トゥエネウ、ワン、レイっていう音階があるの。
はぁはぁはぁはぁはぁ。
で、そのまぁ、普通にね、ソ、ドレ、ファミ、ソレ、ファミレ、ソミ、ドラ、ミレ、シドレ、ソっていう、その音を、カ
ッコ、特度10、カッコ、都市、シ、シ、シ、エ、フ、ジ、エ、ビ。
はいはいはいはいはい。
うんうん。
そしたらどうなるんですか？
トゥエレ、ゼ、クロリョ、トゥエ、ゼ、クロリョ、ゼ、トゥエ、リョ、レ、ネ、リョ、ゼ、バレ、ゼって感じですね。
ちょっとわかりづらいんで、
うん。
なんか、どれ、何だっけ、蝶々じゃない、ドレミ、ドレミ、ソミレ、ドレミレとかっていう感じの簡単なやつだったらどんな感じになるんですか？
レイゼリョ、レイゼリョ、トゥエリョ、ゼレイゼリョ、レイ。
ほうほうほうほうほうほう。
ごめん、ゼーだ。
なるほどね。要するに、あれですか？普通に音階を歌、ぶっちゃけ音階を歌ってるだけなんですよね。
そうそうそう、音階を、
うん、
言葉が変わって歌ってるだけ？
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。でも、なんとなくどっかの国の言語っぽく聞こえるってやつですね。
そうそうそう。それがまぁ、テイルズの不可言語っていうやつなんだけど、
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
なんだか戦ってる最中にこう、あるキャラクターがずっとその歌を歌ってるらしくて、
はぁ、
あ。なんか気になっちゃって、
うん、
他言語を覚えるぞって覚えたの。
なるほどね。今はどれぐらい他言語喋れるんですか？
今頑張ってね、
うん、
ファイナルファンタジーの曲とかをね、思い浮かべながら。
ああ、なるほどね。
そのね、今 BGM が頭の中入ってきて、どうしてもね、そっちに頭がいっちゃうんだけど。
ちょっと BGM 止めますね。はい。
ソドレソファミレの曲とか。
はいはいはいはいはい。それをそこまででいいんで、不可言語でやると。
トゥエレイツエトゥエクロリョゼレイバレイゼイレイレイバですね。
おー、なんとなく歌っぽく聞こえますよね。
歌っぽく聞こえるよ。
はー。
みんなも不可言語で、いろんな歌を。
なるほどね。
歌ってみてね。
まあ、なんかその音階を、不可言語に変えてくれるようなソフトがあれば、面白いかもしれませんね。
ああ。
まあ、でもその、不可言語って結構弱点あるじゃないですか。弱点っていうか、うん、今思ったんですけど。
続けての音が。
そう、同じ音がこう、続いたら、ぜいぜいぜいぜい言うことになったりもするんですよね。
そうなんですよ。うん。
つえつえつえつえ言うこともあるんですよね。
そうなんですよ。
あー、なるほど。ってことは、ガオガイガーなんかを、やろうとしたら大変なことになりますよね。
どれどうだっけ？
ガガガガガガガガガイガ。
ねばねばれねばれれれれれぜれみたいな。
結構でも面白いですね。それはそれで。
うん。ところで、
はい。
実を言うとさっきから気になっていることがあるんですが。
ほう、なんでしょう。
僕の姉のベルセラフィムというキャラクターは。
はい。
一応シスターなんで、
はあはあは
あ、スドーフを着てるんですけど、
はい、
エレンさんがまるでこう僕の姉のベルセラフィムのように佇んでいるので、
ほうほうほう、
ちょっとアリス的には緊張してるんですよ。
なんてこった。要するに N エレンさんのその姿形が、
そうなんです、
アリスさんの姉にそっくりなわけですね。
そうなんですよ。
ってことはお姉ちゃんの前でこう喋ってる感がしてドキドキもじもじまじまじしてしまうわけですね。
もじもじまじまじまではしないけど、そうなんですよ。
なるほど。いいんじゃないの？ちょっとぐらいの緊張感が生まれた方が。
やっぱり修道服はいいよね。あれですか？あれでもこれは使徒ではないのかな。
いや、
姉にいじめられるアリスであった。
いやー、
いやー、姉の方が、
いじめられはしないんで、僕の方がどっちかっていうといじめるキャラクター設定。
なるほどね。はい、というわけで、まあオープニングトークも適当に喋ったところで、まず最初のコーナーに行ってみたいと思います。最初のコーナーは DOL ヘッドライン。
なんでそんなにだれてるの？
いや、今日の俺は各コーナーの前にお兄ちゃん頑張ってって言われないと調子が出ない俺です。
それはどうしたらいいんだ？
お兄ちゃん頑張ってって言ってください。
それはちょっと難しい話だな。
だったら頑張ってぐらいよ。頑張れ、ファイト。
包丁で何回か刺せとかそういう感じのでいいのかな。
あー、まあいいんじゃないですかね。
正解。
はい、デュエルヘッドラインのコーナーで
ー
す。はい、デュエルヘッドラインのコーナーではですね、大公開したいオンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えしているコーナーでございます。あー、なんかさんにお兄ちゃん頑張ってって言われたらまたテンションが落ちてきた。
なぜだ。そんなにマゾなのか。
いや、まあ、はい、まあそんな感じでですね、デュエルヘッドラインのコーナー行ってみたいと思います。やっほ
ー。
はい、デュエルヘッドラインっていうか、何回デュエルヘッドラインって言ってるんだ俺は。もうテンションが高くなりすぎて意味がわかんねえぞ。はい、まあ、大公開時代オンラインの公式サイトはですね、毎週火曜日にアップデートが行われます。はい、 まあ、アップデートが行われますので、水曜日にこのラジオをつけたらですね、その、ラジオの中でですね、そういった情報を耳から入手することができるっていうシステムでございます。まあ、なんでしょう。なんかいろいろと少なかったりしたら、結構やらなかったり、やったりやらなかったり、読まなかったり、読んだり、読み間違えたり、うん、わけのわからないことになるかもしれませんが、まあ、適度に読んでいきましょう。まず、第5回試合オンライン公式サイトのトピックス。1月7日、ヌーベルフランス開拓団公開日誌第3回が掲載されております。まあ、大公開時代に、生息している NPC キャラの公開日誌ですね。頑張って読んでください。続きまして、トピックスもう一丁、300万人サンクスキャンペーン実施中。ほうほうほうほうほう。まず、100万人の信長の野望、100万人突破、プラス、ゲームシティ市民登録200万人突破。合計300万人突破に感謝して、合計ではないですね。信長の野望100万人と、市民登録200万人、300万人突破に感謝して、合計300名様に豪華商品をプレゼント。300万が300名って、100分の1？違う。300万だったら、
1万。
1万分の1の確率。確率低っ。低っ。まあいいや、とりあえず、プレゼントキャンペーンの商品としては、特賞、まず液晶 3D テレビ、ソニー、ビエラ、プラス。
家セイッタ三国志オンラインのこともたまには思い出してあげてください。
特賞はですね、40インチの、ブルーレイレコーダーセット、液晶 3D テレビ、ソニーのビエラプラス、ビエラと、ソニー製ブルーレイレコーダーのセット。こちらが3名様。A 賞がパソコン、マウスコンピューター製10名様ですね。そして B 賞が PSP。PSP3000 の本体プラスお好きな光栄テクモゲームズのゲームソフト1本。こちらが15名様。
うんうん、
そして、C 賞が、光栄キャッシュ5000円分。これ22名様に当たります。でですね、D 賞はお好きな光栄テクモゲームズの、ゲームソフト1本、こちら50名様に当たりまして、ダブルチャンス賞として、ご応募いただいた全員の中から抽選でダブルチャンス200名様に、ウェブマネー500円分が当たるみたいですね。
これはもう応募始まるの、始まってるの。
さあ、とりあえずですね、マイゲームシティに登録して、ログインが整ったら ID とパスワードを入力して、応募するボタンですね。やれば OK だそうです。すでに私、市民 ID を持ってるんで、ログインしてみましょう、もちこ。
これさ、ここにマイゲームシティに登録するってあるんだけど、
はい、
マイゲームシティって何？
マイゲームシティって、なんだろう。
ゲームシティじゃないの？何の音だ？
マイゲームシティの、フラッシュの音が出てきましたね。先に進まない。あ、なんか、マイゲームシティっていう項目があって、それになんか登録できるっぽいですね。詳しくはよくわかりません。
なんかね、マイゲームシティまで行くと、
はい、
ゲームシティ登録画面に行っちゃうよ。
市民 ID をお持ちの方ってところから俺スタートしましたね。マイゲームシティに登録するじゃなくて。
うんうん。つまり、うんあれか、これ応募したかったらとりあえずゲームシティに登録しろってことか。
ゲームシティとは別のコミュニティサイトのマイゲームシティに登録しろや、ごらーって話ですね。
うん、だけどマイゲームシティに登録するためにはゲームシティに登録しないとダメみたいなんだよ。
そういうことですね。
なんか、これは ID だけ取っとけよっていう感じ？
あー。
ち
なみにマイゲームシティってお金払わないと登録できないんですか？
わかんない。
マイゲームシティでできること、無料のミニゲーム、アルバム機能、外部ブログとの連動機能、日記などの SNS 基本機能、Twitter ビューアー、カレンダー機能が、続きます。で、今後のアップデートの予定としては、追加機能やコンテンツ、サービスの追加調整なんかが行われるみたいです。
なんか僕も登録してたようだ。
あ、さようでございますか。
うん。
まあ、特にお金はかからないのかな。
うん、なんか2件のフレンド登録依頼が来てた。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁはぁ。
おう、おう、いずみさんと。
では、早速ちょっと登録してみましょうか。市民 ID の、
おばさん
もう大公開自体をプレイされてる方は、市民 ID をすでに持ってると思いますので、なんでしょう、あとは、お名前と、なんか、適当に、登録すれば、OK かな？
うん。
と。よし、これで、これで、これで、これで、えい、えいや、新規登録！できた。登録できました。で、さらにサンクスキャンペーン実施中。これで、プレゼントキャンペーン、要するにどれが欲しいかってやつですね。特賞かパソコンか、ESP が公営キャッシュか、ゲームソフト1本か。
うん。
上に行くほど確率は低いんですよね。3名様。まあ、これは堅実、あーでも PSP は多分倍率高そうなんで、もう特賞いっときましょう！イェーイ！
イェーイ！僕ね、パソコンかな。
パソコンですか。
うん。
まあ、これですね、SNS、マイゲームシティに期待するコンテンツは、ゲーム、オンラインゲームやコンシューマーとの連動企画、これに期待した状態で確認ポチッと。いけー！
なんと、FF14 が入った福袋も当たります。
ありがとうございます。まあ、とりあえず、送ってみました。うん。まあ、こちらのね、マイゲームシティ、コミュニティサイトみたいなんでね、楽しんでいきたいと思いますが、まあ私ですね、ミクシーをはじめ、ツイッターなどのそのコミュニティ機能を持ったサイトっていうのがですね、
うん、
全く利用できない、利用しない人間なんですよ。
うん。
まあ、たまに、うん、ツイッターで、今ちょっと書きましょうか。レイブンズナイトナウ。ノウ、ノウ、ノウを使ってみたかったので、ちょっと書いてみました。ツイッター。
もう、羨ましいな。
まあ、ただね、うん、普段の行い、行動なんか私、ぶっちゃけつぶやかないです。ほら、携帯とかでさ、
うん、
なんか今どこどこにいるとか、そういうのをこう、ツイッターでポチポチつぶやいてる方いるじゃないですか。
うん。
携帯で文字打つのがめんどくさい。キーボードで文字打つのもめんどくさい。
うん。
うん。と思いましてね。
ところでね。
はい。
これどこから応募するの？
さっきログインしたところのトップページに。
うん。
なんだったっけ？このトップページのなんか、ゲームシティからのお知らせってところにありますよ。の一番上。
どれどれ？探してこようかな。じゃあ、ID をお持ちの方やるでしょう？
いや、マイコミュニティのホームかな？ホームね。
マイホームではなくてホーム。
マイコミュニティのホームですね。
あ、うん。
で、そこに、マイゲームシティからのお知らせっていうのがあります。
ほんとだ！
ありますよね。
ありましたよ、発見しましたよ。
早速、その、フレンド申し込みが来てたん
です。DOL にも伊達直人が来てほしい。
ちょっと、あれだ、僕の方にもよこして。
どうやってよこすの？使い方がわからない。
どうやってよこすんだろうね。
使い方がわからない。
マジックだ。
以上、終了！まあ、マイゲームシティのことに関しましては、皆様頑張ってください。
せめてこの、あれだよ。公式ならではのコミュニティ設立のところに、レイブンズナイトのコミュニティでも設立してよ。
あー、でもレイブンズナイトってぶっちゃけ公式から煙たがれてるような気がするんですけどね。そうは思わないかい？
いやー、難しいところだな。
まあ、ぶっちゃけその、一番流行ってた時期なんかは公式の中の人も聞いてたような気がしないでもないんですけどね。
うん。
まあ今は、うん、 ぶっちゃけ公式の人からは煙たがられてるような気はします。
なぜ？
いや、わかんないです。
そんなことはないよ。
だってさ、喋ってる内容がさ、結構
問題、
結構その
ロリーみたいのとか、
いやいや、そういうんじゃなくて、結構その現実と危険の境界あたりをこう喋ってたりするじゃないですか。
そうかな。
まあまあまあまあ、そういうのがあると思うんで、
うん、
まあ一応コミュニティ立ててみる。
いたぞー、 HR さん発見。
ありましたか。
えい。
はい、まああのね、あのラジオをやってる身内同士でね、ポチポチと、やってもあれかもしれませんので、うん、マイフレンド、これってどうやったらいいんだ。
僕はメンバー検索して、それで、あの、ポチッと相手のページ、
アメリカまで残り1ヶ月
かっていうのが、
お、来ました、承認か、
ありますよ。
なんかいっぱい来てる、いっぱい来てるよ。
あの、僕は多分あのベルダンディで検索すると出てくると思います。
私はもうまんまですね、 HRR で検索 してくると出てきます。はい、ちょっと画像も一応アップしときましょうか。ここの準備だけは、下準備だけはやっておくのが よろしかろう、
よろしかろう、
よろしかろう。どの画像だったっけ、これかな、アップロード。
でもこれあれだね。
はい。
このメンバー検索に、
はいはいはい。
で、都道府県とか自己紹介とかあるんだけど、
はい。
好きなゲームジャンルとかもあるけど、
はい。
だったらサーバー名とかもやってほしいんだよね。
あー、そうだよね。
フルダウンで、エウロス、ゼフィロスとかあるかなーって思ったらないんで、ちょっとびっくり。
あー。ちなみにこの、ネットワーク、ソーシャルワークネットワークの機能って、足跡とかはどうなってるんでしょうね。
あ、そういえばないね、これは。
私、あの、ぶっちゃけ足跡を残したくない人間なんですよ。
ああ、ぱっと見、そういう機能がないみたいだね。あるかもしれないけど、この SNS ではないみたい？
おー、よかった、よかった。
ミクシーは足跡あるもんね。
ミクシー足跡ありますから、足跡消すの大変なんですよ、本当に。
消してるんだ。
え？うん、消してる。
へぇー。
うん。
へ
ぇ
ー。
え、どうかしましたか？
あ、なんか、そういうもんなんだ、と思って。
いや、別に、なんだろう。うん。まあ、あくまで例えばの話なんですけど、
うん、
その、適当に見に行った、人のところに足跡がついてたら、
うん、
向こうから何らかのアクションが来る可能性があるじゃないですか。
うん。趣味が同じっぽいので、ちょっと立ち寄らせてもらいました、みたいのとか。
そうそうそう、とかね。見に来てくれてありがとうございます、的なのが来ることがあるじゃないですか。
あるよね。
それに返事を書くのがめんどくさいので、あえて消します。だってその足跡を見てくれた人に何らかのアクションして放置してたらなんか嫌なやつに思われるじゃん。
いや、なんというか、うん、そういう理由で消すんだ。
まあそうかな、
うん、
別にやましいことはしてないですけどね。
うん、
かな。まあ、なんて言ったらいいんでしょう。その、例えば、まあ、全く興味のないコンテンツ、興味のないコミュニティを見に行ったりするとき、
うん。
なんかに、まあ、足跡残してたら、
うん、
あなた興味あるんですかみたいなことが言われたりして、興味ないですって返すんが。
うん。あれだね、否定したりするのがめんどくさいっていう。
そうそうそうそうそうそうそうそう。最初からもう、こそーり見に行って、かな？
うん。
とか、なんでしょうね。 まあそんなもんすかね、それぐらいですね、うん、だからまああんまりその足跡機能とかっていうの好きくない、好きくないんかな、
うん、
うん、まあそのなんでしょう、私グリーンにもちらっと登録してみたんですが、
うん、
あれなんかはその足跡というか、まあ、まあ足跡というか訪問履歴みたいな片っ端から残るんですよね。で、まあ、見に行ったら足跡残ってたりしたら、足跡ありとかって返事が来たりするんですよね。
ああ。ポケモンのグローバルリンクもそう。
うん。いや、うん。別に、なんか、そっちからの足跡あったから見ただけだけど、絡む気ないですが、みたいなことを言いにくいじゃないですか。
うん。
でしょ？でしょ？でしょ？
うん。
だから、その、行ったら、行った先ごとにもう足跡片っ端から消してますね。
ごめんなさい、立ち寄り間違えましたって言っとけばいいんだよ。人違いでしたとか。
勘違いでしたとかって言うのがめんどくさい。
もう。
その勘違いでしたとこう、変身する、この労力がめんどくさいんで、
うん。
あらかじめ消しとくんですよ。余計な勘違いもないですし、
うん、
向こうが、勘違いでした、とかって返信来てから、あ、そうなんだ、しょぼーんってなったりする、向こうが悲しむあれもないですね。
うん。
でしょ、でしょ、でしょ。
うん。
こう、あ、同じ趣味の人みたいだ、って、こう、楽しみにしてワクワクして、フレンド登録よろお願いします。ごめん、興味ないわ、って言われるの悲しいじゃないですか。
まあ、そうだね。
でしょ、でしょ、でしょ。そういうぐらいですかね、うん。まあでもそのグリーとかミクシーとかに関しましては、そういった足跡機能があるおかげで、流行ってると思うんで、まあ、特にそのグリー、うん、グリーもバゲーなんかはそうかもしれませんね。
うん。
コミュニティの輪が広がりやすいっていうのは、要するにまあ、自ら、相手にコンタクトを取らずとも足跡が勝手にコンタクトを取ってくれるっていう、システムなんで、まあ、ここまで広がったのかなとは思うんですが、
うん。
俺の体質にはあんまり合わないかなっていうのが、意見ですね。
うん、なるほど。
まあ、このソーシャルコミュニティ、足跡は特に、ないんですが、まあ、今、フレンド登録いただいた方ありがとうございますが、残念ながらですね、ぶっちゃけこういったソーシャルネットワーク系なんですが、めったに見ないです。日記も書かないです。ミクシーなんか俺何年前から触ってねえんだろうなと思います。いや、流行り出してた時期からね、登録したんですけど、ね、
今僕もちょっとミクシーの足跡機能って消せるのかなと思って、
はい、
久しぶりにインしたら、ニコ生のお友達が、マイフレンド、申請を9月に、してくれてて、ごめんなさい状態だよ。
はい。じゃあまあ、そんな感じの、ミクシー談義を終えたところで、
はい、
サーバーアップデート情報から読んでいきたいと思います。サーバーアップデート情報、うん、こちらがですね、ライブイベントのニューイヤーグレーティングイン2011の機能が終了になりまして、公開者のお守りをプレゼントする機能も終了となりました。で、うん、第58回第1回戦の結果発表を出てます。これはもう、今回はちょっと省略気味にざっと読んでいきますね。まず、ボリアスサーバー、こちらはポルトガルの勝利となりました。勝率イスパニア 36%、ポルトガル 64%。街の影響度に関しましては、カサブランカの影響度イスパニアが 47% から 0% になっちゃいました。ガモーン。はい、1月17日から投資可能でございます。まあ、なんか大きな動きがあったものだけ、街の影響度を紹介しますね。続きまして、ゼフィロスサーバー。こちらイスパニア、イスパニアの新勝ですね。イスパニア 51%、ポルトガル 49% の、勝率でございます。街の影響度はですね、特に動かず、まあ、若干イスパニア側のドメコが、1%、2% 影響度を伸ばしつつ、ポルトガル側がちょっと下がったかなっていうぐらいですね。サンジョルジュの、投資、禁止期間は1月11日から投資可能でございます。 でですね、エロサーバー、こちらはイングランドの勝利となりました。勝率なんですが、イスパニアが 41%、 イングランド側が 59% でございます。断次の影響度はですね、まあイングランド、ベネチア側が、9% から、
いってらっしゃいませ、
4% ほど、伸ばした、伸ばした代わりに、ネデルランド、イスパニアの影響度が、まあ減っちゃったっていうぐらいですね。はい、そして、ノトサーバー、最後にノトサーバーですね、こちらは、引き分けです。勝率イスパニア、イングランドともに 50%、 50%、そのポイント差というのがですね、うん、45ポイント、はい、ポイント差が45ポイントですね。勝利ポイントの差が、一応イスパニア側が一応46ポイント上で、勝利扱いにはなってるんですが、街の影響度、ダブリンの影響度、まあ、イングランドが 51% から 50% に 1% ダウンしたんですが、うん、他全く動いてないんですよ。イスパニア、フランス、オスマントルコ、ネーデルランドともに、ピクリとも動いてないんです。
うん、
イングランドがから減った、その 1% はどこに行ったんでしょう？
チリジリになって吸収されている。
でも、吸収されたら、どっかに行くんちゃいます？まあでもね、32足す50足す1は、83% なんで、まあ元から 100% で計算すると 17% どっかに行ってるんですけどね。
え、そんなに？
はい。
うん。
ああ、ひょっとしたら、17% は、どこだったっけ、ポルトガルとか、
うん、
ベネチアなのかもしれませんね、残りの 17% は。
あ、別のとこか。
そうそうそうそう、そこにポロっていったんかもしれませんね。
おお、
はい、まあそんな感じでですね、大回戦、今回もですね、オスマン祭りやってきましたよ。
艦隊オスマン2連携で？
2 連携ですね。今回のオスマン祭りはですね、なんとなんとオスマン国籍の方がですね、20人中、初回応募の段階で16人。さらに増えて18人までオスマン増えましたね。で、2名だけ、オスマン以外の、方だったんですが、
おかか、
はい、まあ、オスマン祭りもかなりこのね、世界に普及してきてですね、すごく、
またもだく、
有名になってます。有名になってきてます。やってることえげつないですけどね。
だからこそだんだん知られていくんだよね。
そうそうそうそうそう。でもね、
うん、
強くないんですよ。
え？
強くありません。
どういうことかな？
普通に10対10でガチで戦うと、
うん、
ぶっちゃけ強ないです。弱いです。
うん。
うん。
おかか。
だから数の暴力に頼ってるんですよ。
数か。あのさ。
戦いは数だよ、兄じゃ。
あのさ、
はい、
あれ使おうよ。
何？
なんだっけ、まあ、魔術のなんとか？
ああ、対人戦じゃ使えないんですよ。
使えないんだな。
はい。
残念だの。あれね、初めて見ちゃった。
お。
友達と世界一周イベント行こうってことになって。
はいはいはいはい、はい。
で、夜中の2時ぐらいに出発したの、リスボンから。
うん。
うん。それでさ、結局朝のさ、
うん、
8時過ぎ？
はい、はい。9
時くらいまで。まあ、いろんなとこ回ってたんだけど、うん、かかったんだけど、その途中で世界就航の中で戦うところがあるのね。
はあ、はあ、そうですね。
で、1個目とかはほら、普通に上納品とかで終わっちゃうところもあるけど、
うん、
なんだっけ、船がちっちゃいやつ、スループだっけ、なんだか出てくるのが、
はい、
どうしても避けられないみたいで、
はあ、はあはあは
あ、で、2人ともその戦闘キャラじゃなかったんで、
うん、
スキル何もなしですみたいな状態だったんだけど、その魔術のなんとかを使ったら、
太陽の毒ですね、多分。 太陽の五分でしょうね。
そうだ、太陽の五分だ。それそれ。それ使ったらものすごかった。もう、正直ね、もう大航海時代の世界じゃないね、あれね。
そうですね。
なんか、なんか OD でも紹介しちゃったのみたいな感じで。
なんか、空の上から炎が降ってくるんですよね、ドーンって。
あ、火か。じゃあ、イフリートでも召喚しちゃったのっていう感じで。
はいはいはいはいはい。
ドカーン、ドカーンって。
ドカーン、ドカーン。
カメラワークがものすごい。
あー、なんだろう。ただね、艦隊の行方で太陽の護符を使うと、
うん、
カウンターで、トールの雷が降ってきます。艦隊の行方だけその魔法カウンターをやってきますからね、やつは。まあそんな感じのね、太陽の護符はね非常に優秀ですよね。
いやびっくりした。
あれ強いですよ。
強いよ。なんか今すごい紹介ショップじゃものすごいこうなんだろう、ぼったくり紹介なのよ。
はい。
うん、高いの。
あー、まあでもそれぐらいの価値はあるんじゃないでしょうかね。戦闘しない人にとっては、
すごいなと思った。
なんかでもその太陽の護符を使った戦闘レベル上げっていうのが、
うん、
今その一番効率よくレベル上げられるらしいですよ。
へえ。
だってあれうまく使えば、
うん、
いわゆるバルシャでも超強い艦隊に勝てるわけじゃないですか。
あ、そっかそっか。
はい。
そうなるのか。
そういうことですよ。だからまあ後発組にはすごくいいアイテムかもしれませんね。だからその後発とかあとセカンドキャラを鍛えるときなんかに、すごく便利なアイテムかもしれないです。うんうん、はい、まあおそば祭りね、そのいわゆるえげつないことしてるんで、結構なんでしょう、某ところで、某掲示板とかで、オスマン艦隊うぜーとかっていうなんか格好さらされたことあるんですが、
うん。
あんな艦隊かもじゃねえかって言うんで、ほぼ沈静化するんですよ。うん、要するに、普通に戦うと、うん、オスマン艦隊、だって別にオスマン艦隊、こう、集まって模擬してたりしてないっすからね。その大回戦になるとどこからもともなくわらわらわらと集まるだけなんで、
うん、集まって、うん、ちょっと嫌な行為をみんなにやって、
嫌な行為じゃないですよ正々堂々と戦ってますからね。
数の暴力をやって、
はい、
そして帰ってくんだね。
だってこのあれですよ、敵分断するんなんか有効な戦術じゃないですか。
うん。
で、まあ、で、5対15の状態に持ち込んで、
うん、
強い艦隊を倒す。それでもね、負けるときあるんですよね。
おー、頑張るね。
本当に強いところはね、
うん、
負けるんですよ。まあでもね、楽しいからいいんですよ別に。でさらにそのオスマン艦隊に関しては、戦闘終了後のですね、今回のそのまあいわゆる反省会および祝賀会があると思うんですよね。
うん。
まあ今回もその当然イスパニア側が一応数的には勝ったらしくて、
うん、
なんか勝利のパーティーやります的なものをこうやってたんで、そこに乱入して、まあ、いわゆるその、お偉いさんを囲んで、みんなで突然踊り出すよね。
うん。
で、しかもその踊る行為なんかもスカイプで全員音声で繋がってますから。
うん、息ぴったり、
息ぴったり。息ぴったりなんですよ。完璧なんですよ。
うん。
で、かといってその、ね、ゲーム内の合図出さないんですよね。
うん。
これよくあるじゃないですか。
せーのとかいうやつがないまま、突然と、
そう。
踊り出すよね。
だから、
でも、
はい。
それの場合は、例えば艦隊内のパーティーチャットで言ってるんだなとか。
はいはいはい。それが、5人単位だったらいいんですけど、 うん、10人一斉に、10人以上が一斉に踊り出しますから。結構迫力あってびっくりするんですよね。まあですんでね、なんか変なところで連携を発揮してるオスマン艦隊、参加されたい方、心で繋がりたい方はですね、皆さん、まあ大回戦があったら、チャットルーム、じゃあオスマン艦隊の募集が始まりますので、公式サイトのですね、ファンワールドのオスマン、掲示板のオスマントルコですね、こちらを見ておいてください。まあ、ちなみにスカイプ持ってる方は推奨でございます。まあ、機器戦でも OK です。機器戦の方でも、ゆっくり茶室を利用すること、ゆっくり茶室を、うまく利用してですね、機器戦の方も普通に発言できるように、私がいるときはなってます。はい。こんな感じで、よろしくお願いいたします。
うん。
以上、ワールドニューストピックスでした。はい、では、続きまして、ちょっとある投稿が来てるんで、これを読み上げていきたいと思います。ライブンズナイト会議室。はい、というわけで、ライブンズナイト会議室、ここではですね、皆さんの議題アンケートを募集し、その議題アンケートに対するみんなの意見を、投稿案という、投票していただくっていうシステムなんですが、うん、今ですね、議題が1個来てます。
あ、何でしょう。
某リスナーさんからなんですけど、うん、動画、ある動画投稿サイトにですね、様々な動画が、まあ、投稿されてるんですが、うん、まあ、いろいろな意味でこれは大丈夫なのかっていう、動画が、まあ、あります。まあ、世間にはいっぱいね。
ああ、僕2番目のはちょっと見たかもしれない。
ああ、なるほどね。
うん。
で、そこでレイブンズナイトリスナー DJ3 人が選ぶ最も危ない動画を決めていただきたい、ということです。まあ、とりあえず私が見つけた動画を3つ上げておきます。来週の放送で皆さん一押しの危ない動画を出していただき、その翌週に投票という流れ、でどうかお願いいたします。まあ、どれも動画どころかウブル自体が削除されないか心配な動画ですって、まあ例として3つ上がってるんですが、まあ要するにですね、まあ今日ちょっといきなり言われ、あのいきなりあれしても、意味ないので、まあ、うん、来週までにですね、これは危ないんじゃねえかという動画をですね、まあただ、これね、難しいのがですね、ラジオ放送中に動画は見れないんですよね。
そうだね。
そう、ラジオ放送中に動画が見れない。またはその、ラジオを聞いてる人が動画を見に行ったらラジオが聞けないというね。
うん。
結構難しかったりするんですよ。だやるんに、だったらもう数週にわたって、
うん。
やるしかないような気がするんですよね。
なるほど。
ですんで、とりあえず来週までに、まあ、動画を用意しましょう。
うん。
まあ、これに関しましては、なんか、別でスレッドを立てましょうかね。これはちょっと面白そうな企画なので、危ない動画企画ということでですね、うん、危ない動画を募集したいと思います。来週までですね。で、来週で一旦ストップをかけて、で、来週から再来週の間に、まあ、皆さんに見てもらいつつ、危ない動画を、危ない、投票コーナーに投票してもらうようなパターンでいかがでしょうかね。どうだ、どうだ、どうだ。
うん、うん。
まあ、そんな感じで、スタートしていきたいと思いますので、これはちょっとね、面白い企画かもしれません。ただまあ、難しいのはやっぱり動画を見ながら放送ができないっていうのが、
そうだね。
結構ね、難しかったりするんで、
ニコ生ならそれも可能だけど、ちょっとネットラジオだと難しいところだよね。
そうなんですよね。音声しかまあ伝わらないですし、
うん、
動画の内容を口で説明するっていうのも難しいですけどね。
うんうんうん、
で、ここでまあ一応この3つの動画に関しましては、パンネル、ネハン寂聴さんが、解説してくれてますが、まあ1個目の動画に関しては、宗教をパロディ化する、まあ、遥か昔から行われていることなので驚きはありませんが、
うん、
まあ、
動画を見た人が激高することが十分に考えるということで、まあ、冗談を受け止められる人にとっちゃ、まあ、大丈夫でしょうけど、まあ、宗教関連なんでね、頭の固い人とか、そういう方はですね、原理主義の方とかは、襲撃することが考えられるような、動画で、まあ、危険じゃないかな、とか、あと2につきましては、まあ、なんでしょうかね、いわゆる、
まあ、まとめるとね、
はいはいはい、
肖像権というのにちょっと抵触しちゃうんですよ。
まあ、
同じにファンイラストとかの、例えば好きな作品のね、
はいはいはい、
ファンイラストとかも、まあ、いろんなその編集部の方に問い合わせると、許可もしてないけど、うん、禁止にもしてないとか、ちょっとグレーゾーンがすごく多いので、それが例えばその対象がタレントとか、知ってるアーティストの人とか、
はいはいはい。
だとしても、それがその場合は、著作権ではなく、肖像権の方に、抵触してしまうことがある。
なるほどね。まあ、あとは、なんか、まあ、3についてはもう作った人が、ヒットマンに消される可能性が十分にあるんで、危ないかなっていうね。
ヒットマン、
まあ、そういう意味では、一番危ないのは3番目の動画で、安全なのは2位ではないかなっていうところだそうですけどね。うん、まあ、その危ないっていうのもね、結構いろんな意味での危なさっていうのがありますからね。
そうだね、はい、18禁動画は上げちゃダメだよ。
18禁動画も危ないですけど、まあ、18禁に近い、いや18禁はもうアウトなんですよ。
うん、
アウトはダメなんですよ。あくまでセーフじゃないと危ない、ダメなん
ですよ、ね、セーフの、いやでもセーフでもそっち方面はダメだよ。
セーフでもそのエロっちいのはダメですよ。
ダメだよ。
やばい、候補は消えた。
はじめから釘を刺しておかないと。
まあ、危ない動画ね。
あれだね。
ん？
ほら、僕結構好きなんだけど、
ほう、
ヤンデレ妹のなんとかっていうのと、
はい、
なんだか、シリーズにこう、組み合わせたやつ？
ああ、ヤンデレの妹と会話させてみたシリーズですね。
そうそうそうそう。僕シリーズ結構好きなんだけど。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
ああいうこう身の危険的なものの危ないはどうかな。
なるほどね。まあ、でもヤンデレ妹シリーズにも結構危ない作品ありますからね。
そうなんだ。
はい。まあ、このラジオが終わったらちょっと、終わった時に、ちょっとだけ、紹介したいと思います。後でこっそりね。はい、というわけで、まあ、これに関しましては次回までに、なんかどうか探しておくってパターンで行ってみたいと思います。
うん。あとね。
はい。
僕ね、すごい紹介したい商品が一個あるから。
お、
時間が空いてる時にぜひ。
じゃあ、今から、そのコーナーに行ってみたいと思います。
いいのか？
アリスの商品紹介コーナー。というわけで、アリスさん。
はい。
オープニングで説明した通りですね。
はい。
頑張って、しばらく。
はーい。
アリスの商品説明コーナー。
はーい。
BGM に関しては、うっすらと流して
ます。あ、BGM 止めといて。
はい、止めときます。
音大きくなっちゃうと僕の声届かなくなっちゃうみたい
で。いや、届いてるよ。
いやいや、いや、届かなくなるんだよ。
あ、
HR さんが喋んないと BGM がボエーンってなって。
はい。いや、でもね、うん、アリスさんの音声は普通にこっちに届いてるんですよ。
いや、だから、前回そうだったの。うん、前に HR さんがいなくなった時に、アリスの声が全く聞こえなくなって途切れ途切れってなっちゃってて。
あ、聞いてる人が？
そうそうそうそう。
あ、そうなの？
うん、なるんだよ。
こっちだと普通に聞こえてたんだが。
うん、ダメだったんだよ。
はい、じゃあ、というわけで、アリスさん、
あと、任せたー！
では、アリスオンステージ、アリスの新製品コーナー行ってみましょう。ですね、このコーナーはアリスがインターネットで見つけてきた、素晴らしい製品から、ものすごくくだらない製品までを、紹介するコーナーです。そしてですね、今回紹介するコーナーは、以前、 紹介したものの類似品なんですけれども、これがまたね、すごいんですよ。で、前にね、紹介したのが、侍傘覚えてるかな？傘が、刀みたいに、刀の、日本刀の柄と唾がついたような感じの、ものすごい、なんて言うんだっけ、侍傘だよね、確か。ちょっとそっちの方の商品をちょっと忘れてるんだけど、サムライソードアンブレラとか、サムライアンブレラとか、これをね、ちょっと背中に背負ったらかっこいいんじゃないかなっていう、刀みたいな傘を紹介したんだけど、実を言うとね、類似品が出まして、この洋風なんですよ。で、名前が、エクスキャリバーアンブレラなんですよ。もう、エクスキャリバーを背中に背負いちゃいます。エクスキャリバーと、楽天市場の楽天で検索していただけたら、一番上に多分出ると思うので、これを見てみてください。なんか水音がしてきたような気がする。
ただ今です。
おかえりなさい、今なんかすごい水音がしたよ。
え？
チャララララとかすごいなんか涼やかな水の音がしてびっくりした。そうそうそうそうそう。あー、獅子おどし。
はい、というわけで、
帰りなさい。
エクスカリバーアンブレラですか？
エクスキャリバーアンブレラ。
エクスキャリバーですか？
漢字にすると、聖剣アマガサ。
ほうほうほうほうほうほうほうほう。
もうこれかっこいいんだよ、もう。これ欲しくてしょうがないんだよ。
はぁ、
あ。もうまたこの変なね、かっこよく、無駄にかっこいい画像というか写真が乗っかってて。
聖剣アマガサ。
欲しいよ。
わぁ、これはかっこいい。なんだこれ。
これさ、もしもこの束の部分がもうリベリオンだったら僕絶対買うのにね。
なんだこれ。
これ欲しくなんない？これ、侍の日本刀もかっこよかったけど。
いや、俺はでも、日本刀の方がいいなぁ。
日本刀はね、
はい。
背中じゃなくて腰に履きたいんですよ。
あー、そうですね。
うん、まあ忍者的な感じで背中に背負うのもいいかもしれないけど。
はいはいはいはいはい。
でもこのエクスキャリバーが、
はい。
背中にぴったりなんですよ。
ああ。
これをつければみんなもうデビルメイクライのダンテになれちゃいますよ、みたいな。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁはぁはぁ。
もう、レッツロックベイビーですよ、これ。
なるほどね。
欲しい。
はぁ、
欲しいよ。
いいっすね、これは。うん、でもいいけど、つかだけだよね。
この下の方にあるね、
うん、
説明があるの、この部分。
はいはいはい。
部分の説明。グリップとかガードとかヒルトとか、
はあ、
ポメルとか。で、傘の部分が、
うん、
ブレードってなってるんですよ。
いやいや、ブレードじゃねえだろ。
ブレードだよ、もう。切れちゃうよ、かっこいい。
かっこ、まあ、かっこよすぎだろ、これ。うん。
でしょ？いやー。
まあでもね、これね、
はい、
まあコンビニとかで間違って持っていかれることはまあまあなくなるでしょうね。
そうだね。
うん。
あ、でも逆に言うと持ってかれちゃいそうな。
いやー、バレバレでしょ、持ってったら持ってったね。
これかっこいい。ほら、まるで、
うん、
ね、まるで王様の剣のアーサーのように、
あ、新
しくエクスカイバーを傘立てからムーンって抜いて、
うん、
抜けた俺様の剣みたいな感じで、
うん、
持っていけそうな。
はぁ、
そう、このところに、まぁちょっと下の方にね、
はい、
まぁ以前紹介した、侍の傘。
はいはいはいはいはい。
ちょっと乗っかってるんですけど、
うん、
日本刀風侍、アマガサ。
なるほどね。
うん、いやぁ、もう、どうしよう、これかっこよくて。この写真がまた無駄にかっこいいよね。
無駄にかっこいいっすよね。
うん。
いやー、これはね、ちょっと新たなアイテムですね。
うん、
なんか私もね、ビニ傘、普段ビニ傘を刺してるんで、 結構あんま、あの、その傘自体に愛着がないんですよね。
うん。
だから、やっぱりその、なんか、その、愛着のある傘一本欲しいなって思ったりはしてるんですけどね。
いいよ、これいいよ。僕これ買ったら名前はリベリオンにする。
なんてこった。
もしかしたら、
うん、
もしかしたら何かでこう形を変えてリベリオンに改造しちゃうかも。あ、改造しようかな。っていうか、そこまで行くんだったら普通の傘で自分でやればいいって感じになってくるけど。
まあ、傘なんかその板傘とかを作る会社が今あるみたいですからね。
本当？
はい。
どこどこ？
それって、
うん、
何だっけ、絵の部分、塚の部分じゃなくて、
ああ、ほんとだ、板傘って書いてある。
はい、板傘。
ああ、なんだ、あれか、画像を乗っけるってこと？
そうそうそうそう、そういったのをこう。
違うんだよ、違うんだよ。
ですよね。
違うんだよ、この塚をリベリオンにしたいの。
頑張ってください。
はい。
はい、以上、新商品コーナーでした。はい、というわけで、後半のお題のコーナーに突入したいと思います。お題のコーナーです、はい、お題のコーナーに突入する前に本日の自己紹介。力が抜けた。
あれ
今日の俺は、
うん、
頑張ってって言われないと、各コーナーごとに頑張って言われないと力が抜ける俺って。
もうしょうがないなぁ。シルバイ！
うわぁ！はい、では気合入れてやっていきたいと思います。今日のお題はですね、
なんでそんなに警戒に
昔と今なんですが、お題を行く前にですね、途中から聞いてる方のために自己紹介しておきたいと思います。まず私、HRR と書いて、HR と申します。
働け、下僕。
HR です。
今ちょっと笑っちゃった？
ん？
働け、下僕って聞こえてきたよ。
あ、ほんじゃ、なんかゆっくりさんに言われると気力が抜ける
の
が
あり
ますから、働け下僕で。
なんだこのめんどくさい生き物は。しょうがないな、もう。成敗。
うっそ。あー、なんか数が入ったぞ、数が入ったぞ。はい、途中から聞いてる方のために自己紹介、これ2回目です。スーパー用心棒の HR です。
僕はエウロスの包丁姫ことアリッシュラビムです。
この二人で後半戦も行ってみたいと思います。後半戦はお題のコーナーでございます。今日のお題に対する書き込みを皆さんから、掲示板に投稿していただいてですね、それを読み上げていくっていう、コーナーです。投稿する場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、そちらのですね、掲示板に書き込みしてください。まあ、時間の許す限りですね、皆様の投稿いただいた内容を、紹介していきたいと思います。またですね、このスレッドなんですけど、ご意見ご要望、応援のメッセージなんかも募集しております。だから別にお題に対する書き込みだけじゃなくてもいいよってことなので、適当に書いてやってください。そして今日のお題はですね、昔と今でございます。昔の自分、今の自分、昔の大航海時代、今の大航海時代、昔の私生活、今の私生活などなど、ちょっと昔を振り返ってみて、今と比べてみてはいかがでしょうか。ご投稿お待ちしておりますということで、まあ、例としてですね、適当に書いてるんですけど、昔の自分、将来のことなんか考えず適当に過ごしてたな。今の自分、やっぱり適当に過ごしてるなぁ。
いやぁ、変わらないのか。
昔の HR。
うん。
船の性能差が絶対的な戦力の差ではないということを教えてやる。
シャーだ。
と、意気込んでました。シャーじゃないです。シャーっぽい人です。
え？
今の HR。 船の性能って大事だよね。
性能強いよね。
性能って大事だよね。もうあの時みたいにフランダースガレーでさ、
うん、
戦列艦なんか落とせる気がしないもんね。
おお。
そして一人暮らしを始めた、直後の食生活、よーし、栄養とバランスとコストを考えて自作自炊しよう。
もう力入ってたんだ。
力入ってましたよ。ピーマンなんか買ってきてこう千切りにしてさ、
うん、
人参とかもこう千切りにしてさ、
うん、
こう鍋でこう油ひいてガー炒めて肉なしチンジャオロースとか言ってましたね。
おー。
とか、まあ、いろいろとね、うん、凝った料理に挑戦したくなってきた、なってたんですが、
うん。
仕事が忙しくなってですね、そういった時の食生活、コンビニ弁当でいっか、ってなっちゃうんですよね。
うん。
そして現在の食生活、土鍋ご飯うまー。
素晴らしいですね。土鍋は素晴らしいですね。
土鍋ご飯いいよ、土鍋ご飯。
あ、そう。野菜たくさん食べてそう。
土鍋をさ、うん、もう一つ増やそうと思うんですよ。
うん、うん。あれ、一個壊れたんじゃなかったっけ？
いや、今、三つあるんですけど、中間サイズのがないんですよ。
大中小の中？
そうそうそう。まあ、
ちょっとシチューっぽいのが作りたいとか？
いや、そのシチューっぽいのは小で大丈夫なんですよね、一人用でしたら。
え、じゃあ、おでんが入らないとか？
おでんは、そうですね、まあ、おでんのある程度のサイズだとか、あと、カレーとかを食べるときに、作るときに、
うん。
ご飯側です。
うん。
今持ってる一番小さいやつが、まあ、だいたい1合炊き、ギリギリ1杯まで入れて、1.2 合ぐらい炊けるんですよ。
うん、
でもそれだとね、やっぱり、ちょっと足りないことがあるんですよね。カレーとかでご飯をいっぱい食べるんでね。
うん。
で、大きいやつはもう基本3、4人前のやつなんで、
うん。
それで1合半とかを炊くと、
うん。
ちょっとね、底面にベターっとなるんで、
うん。
微妙に美味しく炊けないんですよね。
うん。なんかわかる気がする。
だからそのちょっと大きめの19センチサイズぐらいの土鍋が欲しいなっていうのが。
つまり、
はい。
ご飯が足りないと。
そうなんですよ。
そうだよね、なんかマックのハンバーガーも必ず2つだっけ ?4 つだっけ、
まあ、2つですね。
2つ、よかった、2つで。
昔は4つ食ってましたね。
多いよね。
その今使ってるのがその17センチ土鍋なので、まあ、19センチ土鍋か21センチ土鍋あたりを買いたいなとは思ってます。
うん、
なかなかないんですよね、それぐらいのサイズのが。はい、まあ、そんな感じの、そんな感じなんですが、アリスさんは昔と今で何かあります？
そうだね、僕がレイブンズナイトに参加し始めた頃は、多分、全くツッコミがまずできなかったのと、
はい、
まあ今もできるかっていうと怪しいけど、
はい、
多分ね、ちょっとずつ勉強してると思うのだよね。
ほうほうほうほう。
うん。それと、あと、昔はね、
うん、
そんなに頭がお花畑って言われなかった気がするんだよね。
おー、なるほどね。
多分シゲパパさんがいけないんだと思うんだ。
いやー、ある意味キャラ立ってるからいいじゃないですか。
シゲパパさんが僕の頭がプリンタイとかなんかこうきっとあれなんだよ、イメージを確立していったんだよ。
あー、でもね、
うん、
それってその結構やっぱり重要だと思うんですよ。
それがね、
うん、
僕ね、昨日ね、
お
知り合いのニコ生ね気に入ったら、
はいはいはい、
言われちゃったんだよ。
ほう、なんてですか。
学園目視録のマリカワ行為のことだけど、
はい、
あれだよね。まあ、僕ベルさんって呼ばれてるんだけど、
はい、
うん、ベルさんは マリカは濃い、ぴったりだよねって言い始めて、
あ、まあ、なんて言うんだろう、確かにね、
天、うん、うん、とか、ね、とっても天、うん、だよねとか、うん、なんかすごいにこやかに話してるから、もうそれ以上は話さなくていいよって思っても、うん、止まらないんですよ。
はははは。
それで、もう、いやもうあれだよね、もう本当にね、いやそのまんまだと思うよって言って、
はい。
もうね、天の単語はね、たくさん出てね、なんか、うん、結構へこむよね、あの、うん、なんか基本的にこう、かわいいけど、まぬけがところがあるよね、とか。
はいはいはい。
まぬけか、と思うよ。
いや、ま、ぶっちゃけ言うと、アリスさん。天然っていう言葉は嫌いなんですか？
いや、なんて言うんだろうね、多分言われてる人はみんなそうなんだけど。
はいはいはい。
認めたくないんだよ。
いや、俺はね、逆に憧れがあるんですよ。
う
ー、俺って天然じゃないんですよ。
だからボケとツッコミが完璧にできれば、
うん、
きっと言われることないと思うんだけど、
うん、
なんか僕は前にほらジントックさんと HR さんに、
はいはいはい、
ツッコミ講座をやってもらったことがあるじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
あの時に思い知ったんだよ。そっか。ツッコミはボケができる人じゃないとできないんだって。
はぁ、あ。あ、そっかそっか。ボケをこう狙ってできる人こそツッコミができるというわけですね。
そうなの。だから、ボケてるところを理解しなきゃいけないから。
でもね、なんか昔からその天然ボケですごく面白い人がいて、
うん。
まあ、一時期その、漫才とかその、そっち系をもう行きたいなとかって思ってた時期があったんで、
うん。
そういう人がすごく羨ましかったんですよね。
ああ。
私に関してはその、天然とは、なんか、ちょっと違うかもしれないんですよね。うん、まあ、漢字が読めないとか、あの辺は天然かもしれないですけど、あとその、なんでしょう、シャバをババーって呼んだりするもの。あれも天然かもしれませんけど。はい。あ、アリさん、アリさん。
はい。
すごく声が遠くなっちゃった。
うん、これも天然と言うんだな。
あー、天然って言うんですかね。
いや、今覚えたんだよ。
え、シャバをババーって呼ぶのが？
そうそうそうそう。
いや、あれも、まあ、あれは天然というか、ただのボケなような気がするんですけどね。ただの読み間違えというか。
え、じゃあ、ボケとツッコミはまた違うボケなの？
かもしれませんね。
なんかだんだん難しくなってきたぞ。
だからその天然っていうのがね、
ツッコミ講座してもらった時に、はい、みんなは知らないと思うんでちょっと説明するけど、
は
あ、HR さんが、じゃあ一番簡単なの行くぜって言われて、それでドラムロールを流してくれたんですよ。
うん。あーああ、ちょっと、今思い出した、そのシーンをちょっと再現しようか。
なんで？
じゃあ、アリスさん、まあ、とりあえず。
恥ずかしいもん。
いや、アリスさん、今ならできるはずだ。今ならできるはずだ。
よっしゃ、じゃあ、あの時のジントックさんのセリフを。あの時のジントックさんのセリフを。
なんだ
言うよ。
ちょっと待って、その前に、用意せなあかんが。あ、オッケー、いける、はい。
うん、
まあとりあえず、表彰する前の、表彰する前の、状況でございます。それでは、第1位の発表です。第1位の方は、この方！
違ったよ、ごめん。ちょっと止めて。
はい。
ごめんね。今ね、
はい。
ジントックさんのセリフを思い浮かべながら息止めてた
ら。おい
息止めてたら、言うセリフ間違えて、ちょっと涙出てきた。いや、だから、そう、ここでジントックさんが、長いわ
長い長い。わらわらわら。うん、
先生、息が続きませんって言って、なんでそれ再現しちゃったんだろう。ちょっと情けなくて涙出てきた。だから、そうじゃなくて、
りあえず、答えとしては、
こんばんは、まあ。
ドラムロール長いよとかね。そういうツッコミのはずなんです
けど。新徳さんがあの時に、長いわって言って、僕は同時に、先生息が続きませんって言ったら、二人に、はい、えって言われて、
アリスさん。
すげえ、ドラムロールしてる時って息止めませんかって聞いたら、二人に止めないわとか言われて。
ちなみに、アリスさん、それは、それは、どっちかって言ったらボケですね。で、行き止めますよね。で、ジントックさんと俺とで、止めんわっていうのがツッコミなんですよ。
そうだよね、そうだよね。多分そうなんだよね、そういう流れなんだよね。
ボケにボケをかぶせてくるというね、ある意味、高等テクニックではあるんですよ。
そうか、高等なのか。
やっぱり、我々は、ね。
僕はそれ以来、ジントックさんには、うん、アリスさんはそのままでいいよって言われて、なんか、諦められた感じの。
いや、でもごめん、今のは俺も受けた。めっちゃ受けた。なんで息止めてんだよ。
なんだよ。人徳さんのセリフは、長いわって、どこでいいよ、どこでいいよって思ってたら、無意識に息止めてたんだよ。
それで、意味わかんねえ。
セリフを言う前に息が続かなくなったんで、それをどうにかしようって思っちゃったの。
意味わかんねえ。
先生、分かってくれますか？ちょっと、涙出たけどね。
もう、まあまあまあまあまあまあまあ。
もう、みんな止めないドラムロールの時って。
いや、止めねえよ。
いや、止める人が一人いたんだよ。
なんか、すごく高度なボケとツッコミになってるぞ、これ。
本当、僕高度になってる？
すごく高度です。
いや、すげえ、僕すごいぞ。
はい。
いやー、ちょっと、なんかね、今、自分にね、絶望した感じが。なんかね、すごい、なんだろうね、自分の中の価値がものすごい下がった。
あらま。
なんか、とりあえず息が続かないことを後にして、長いわって言うべきだったなっていうのを。
はい。
やめないです。普通は、わら。
息は普通は止めないそうですね。
いや、止める人いたんだって。
マジか。
そう、エウロスに一人いたの、誰だか忘れたけど、あ、止めるよねって言ってくれた人がいたの。
はぁ、
もうすっごい嬉しかったんだよ。
いや、俺はね、アニメとかでさ、キャラが水中に潜るシーンとかあったら、そこで引き止めたりすることあるけどさ、アメコミとか映画とかでね。
ああ、
なんだろう、
なんていうか、もう今自分にがっかりしてるところなんだから。
いや、俺は逆にね、
寒いわ、友を呼ぶ。
ああ、もう寒いわ、情けないね。言おうと思ってたんだよ、すごく言おうと思ってたんだよ。用意してたんだよ、だってもう言う言葉分かってるんだから。
はいはいはいはいはい、
用意してたんだよ。いや、まさかね、そんな無意識に自分が止めてると思わなかった。
まあ、アリスさんのツッコミ修行はまだまだ、これからだということにしておきましょうか。
本当に男爵が来ちゃうよ。
はい、それは振り返
り？違うよ。
振りじゃないのね。
うん、
オッケー、はい、次、では来ている投稿を読んでいきたいと思います。まずよいどり屋さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
昔と今ですか。昔はやべえ、急がないと学校遅れるぜ。
これは天性の才能です。わら。
今、まさに今この時、やべえ、急がないと会社遅れるぜ。はい、人間そう簡単に変わりませんね。録音聞くの楽しみにしてます。ではでは。おー、私はね、何事にも余裕を持って行動する人間なんですよ。行動する、余裕を持って行動する秘訣、目覚まし時計をはじめ全ての時計を10分進めときます。
おー、
そして10分進めていることを忘れます。
忘れるんだ、なんか大型みたいだ。
はい、10分進めてることを忘れます。そしたら、外に出るといつも10分前行動ができます。便利だぜ。
おー、なるほど。
ただ10分進めてることを忘れないといけないんです。
でもさ、
はい、
例えば、
おう、
予約をしないけど時間になったら録画しようっていう時に、
はい、
ボタンを押しに行ったら10分早いってわけだよね。
まあそうですね。
残りの10分尻切れトンボになるわけだよね。
いや、だからその場合、そっかそっかそっか。でもね、私パソコンの時計は正確なんですよ。
うん、
パソコンの時計は正確にしてるんです。でないとレイブンズナイトを10分前に始めちゃいますからね。
うん、
うん、じゃあそういったものの予約録画に関しましてはもう機械に任すしかないんじゃないですか。そもそも俺はそんなことしないしな。
あ、番組始まれば押せばいいんだよね。
そうです、その通りです。
確かに。
でもね、俺始まってから押すというのが大嫌いだってして。
うん。一番最初のきっちりしたところから撮りたいでしょ。
そうそうそう。だから早めに押した
らいい。ほぼそうなんだよね。最近ね、
はい、
夏目友人帳をケーブルでちょろちょろっと見て、
はいはいはい。
なんかすっごいね、ほんとものして心温まるお話なんで、ちょっと録画したいと思いつつも、
はい、
いつも早く忘れたってポチってやるんだよね。
あー、なるほどね。
だから、いつも尻切れ始まりなのよ。尻切れじゃない、頭なし始まり？
そうそう、時計といえばですね、うん、電波時計できっちり時間合わせてくれるってパターンあるじゃないですか。
うん。
でね、私今デジタルカメラ持ってるんですよ。
うん。
で、そのデジカメって、電池引っこ抜いてやろうが、この電池新しくつけようが、
うん、
なんか時間ちゃんと出るんですよね。
うん。
時計合わせた記憶一回もないんですよ。
うんうん。勝手にもう、電池入れた時から合ってますみたいな。
そうそうそうそうそう。
うんうん。
あれまあ、気づいたら電波時計、電波を拾ってきてるんだなっていうのがね。
うん。そうだね。
あ、デジカメって進化したんだなーっていうのを、こう、つくづく身に染みて感じましたね。
あー。
ほら、昔のアナログの時計なんか、アナログなんか日付を自分で合わせたりするじゃないですか。
うん。
時計じゃない、アナログのカメラとかもね。
うん。
でも今のデジカメはもう、勝手にこう、何月何日っていうのをピタッと合わせてくれて、あー、楽ちんだなーっていうのがね。
僕はね、その機能をまずつけてほしい場所があるんだよ。
なんだろう。
機械のリモコン。
はぁ。
電池を変えるために時間を合わせなきゃいけないんだよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。ああ、確かにそういう機能欲しいですよね。
うん。
まあでも携帯電話を10分進める場合は、その時刻ぴったり合わせ機能をオフらないといけないんですよね。
う
ん、
ああ、そっか。
はい。そしたら2台ある携帯が徐々にずれてくるんですよ。わかります？
うん。
いや、携帯電話は私、目覚まし時計代わりにしてるんですけど、
うん、
当然携帯電話も、どちらも10分進めてるんですよね。
うん。
で、しかもずれたら嫌なんで、
うん、
とりあえず日時が正確に合う機能をオンにして、
うん、
その2つを同時にオフにするんですよ。で、同時に10分進める操作して、同時にスタートってやってるにもかかわらず、
うん、
1ヶ月ぐらい経ったら1分ぐらいずれてるんですよね。だ携帯電話のその素の状態の時計の機能に関してあんまり正確じゃないかもしれませんね。だから電波を受信してない状態ではなく、その、
うん、手動だからね。
手動の状態はあんまり正確じゃないかもしれません。
目覚ましなる時間を10分早めればいいんじゃね、
う
ん、
と意見がありますが、目覚まし早める時間10分早めた場合だと、
うん、
あー、あと10分大丈夫だってなるんだよ。
その10分がまずいことになるよね。
そういうことなんです。
そうなんだよ。あと10分寝られるやって思っちゃうとも危険なんだよ。
そうなんですよ。だからもう10分早めて、その早めてることを忘れるんです。
うん、
というのがありますね。
なるほどね。
はい。で、まあ私本当に起きないといけないって時はですね、
うん、
まあその携帯目覚ましの
ダメ人間だ、
なんでしょう、二重に関わらず、
うん、
パソコンを起動させた状態でタイマーを入れてですね、
うん、
朝起きたらでかいスピーカーから大音量で音楽が流れるようにしてます。もう近所迷惑も甚だしいんですけどね。
うん。
あの、朝、あの、特定の時間になったら、ニーコニコ動画です。ビク
ニーコニコ動画。
ただね、同じ曲だと慣れちゃうんですよ。
うん。
だから、まあ、ずっと適度にこう曲を変えないとね。
うん。
いけないかもしれませんね。はい、では、続きまして、F マナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
人は生きている以上、社会は動き、日々何かしらの変化を変化を遂げて言っているわけですが、その中に体験したことで大きく変わったこと、情報を聞くにつれて変化していった心境というものが、多々あると思います。私が体験した今と昔と言いますと、大航海、交易では、昔、魚を釣ったり、卵、鶏といった生産方法で少しでも儲けを出そう。おー。そうですね、私なんかも釣った魚転用じゃない、あの魚肉にして儲け出してましたね。今ではインドへ行ってベルベットを折ったり、南蛮交易でウィシャイアで往復して種子島順にしたり、水筒を黒酢にすればいいや。あー、儲け方が変わりましたね。昔、海賊さん、PK さんですね。昔は交易品を収奪されたら怖いから時間を考えて航行したり、高級上納品を用意しておこう。今の場合、上納品投げつけるよりも打破された方が被害少ない場合があるからいいや。それに収奪 対策しておけばいいし。あー、俺は逆になっちゃいましたね。あ、逆というか、まあ、昔も今もフル武装してかかってこいやーなんですけどね。船、昔は、カリカットから戻るったって正代ガレオンじゃ2、3回補給がいるし、半日がかりか、めんどくさいなー。今、カリカットからヨーロッパへ、初代クリッパーなら1、2回補給すれば4時間もあれば十分着きますよ。急加速使えば3時間で行けます。3時間どころか1時間もかかりませんね、今。
ほう。
昔、そのカリカットからリスボンまで90日、よっしゃ、めっちゃ早いぞとかって言ってた時期が懐かしいですね。
僕はアラビアンガレーの1時間40何分ぐらいだと思うよ。
そうそうそう、だからフランダースガレーで90分でしたね。
うん。
カリカットからリスボン、それで早いなーとかって思ってましたけど、今なんかもその3分の1ですからね、
うん、いいな
ー。はい、スエズ運河、昔こんなに近い距離なのにアフリカ周りですが、アラビア半島は遠いですな。今運河が、通ったから冒険クエも楽になりましたよね。これなら大福に大幅に時間短縮して、今日中にカリカットの倉庫で地図も漁れますよ、といったところがあります。ごめんなさい、大幅を大福って読んでしまいました。
さすがだな。
違う、これはですね、ぶっちゃけ言います。
ポケか。これがポケか。
違います、これは大航海病です。
どこだ、うん、
これは大航海病です。
どこだ。
え、
大福はどこだ。
F マナさんのスエズ運河の今ですね。
おうおうおう。
これなら大幅に時間短縮して教授に借りかってところがですね。
なんでこれが大航海病なんだい。
大福、大型伏線って船があるじゃないですか。
うん。
あれが大福っていう愛称なんですよ。
なるほど。
でも遅いんですよね。結構、スピードがかなり遅いんですよ。うん、で、でも時間短縮という文字が見れたんで、大福に乗ってても時間短縮できますよねっていう、
あー、なるほど。
内容かなと思って、大福って読んじゃったんですよ。
あー、なんとなく分かった気がします。
でしょ？これ大航海病です、うん。大型伏線っていうのが、実際されてなかったら、大福となんか呼ばないです。で、これもまあ、時間短縮って文字が見えなかったら、大福とも読まなかったかもしれませんね。さすがに大幅は読みます、うんうんうん。はい。という感じでボケを説明したところで、リアルだと、うどんについて、昔、うどん食べに行きたいけど、定食屋行くか800円ぐらいするんですよね。家で作って食べるか。
うん。
今、花丸うどんに行って食べるか。あそこだったら500円以下に調整できるし、種類も豊富だしね。そう、花丸うどんはね、チェーン店なのに、大阪ってか、まあ結構美味しいです。
いいな
ぁ、香川人からして。
さ、やっぱり僕はさ、卵の天ぷらがどうしても食べてみたいんだよ。
あ、半熟卵の天ぷらですか。
そうなんだよ、
美味しいですよ、あれ。
あれだけ僕に郵送して。
結構作るの大変なんですよ、あれ。
いいなぁ。
半熟卵を作ってそれを剥かないといけないんですけど、
うん、
油断するとえらいことになります。その剥くときにぐしゃっ、あーみたいな。ちなみに半熟卵の天ぷらに関しましては、今度作り方聞いておきますね。
あ、ありがとうございます。
家でも普通に作れます。いや、むしろその半熟卵をまず作ります。
うん、
でそれを剥いて天ぷら粉をつけて揚げるだけやで。
でもさ、うん、なんかぐちゃって泣きそうじゃん。
そう、半熟卵を剥くのあれほんと大変ですよ。
剥くのはいいんだけどさ、
うん、
揚げてる時にブヒャってなんない？
それは大丈夫です。
跳ねたりさ。
大丈夫です。
跳ねるの怖い。
剥くのをね、そのスプーン、なんでしょう、真ん中にこう、ひみ入れてさ、こう、うん、なんか、卵の、あれに、卵の、その、曲線に沿ってカーブしてるようなスプーンみたいなのをこう、突っ込んで、ツルリンって抜くんですよね。
うん。
いや、初めてやった時はですね、うん、私、向こうとしたら、その、外の皮と一緒に白身がついてきまして、
うん、
中の、その、黄身がトロトロとか出てきまして
、わー、
大変なこと、使えねーってことになりましたね。
あー、食べたいね。どうしよう、今半熟卵がすごく食べたい。
今度その時間とかその辺、作り方聞いておきます。
お願いします。
はい。では通学、昔は何時までに出ないと電車やバスに間に合わない、急がないと、今では何時までに出たら原付き飛ばせば何分で着くからもうちょっとゆっくりでいいや。いや、原付き、まあ確かに原付き使えればね。
原付き、
はい、100円のカッチ。昔100円か、100円あればうまい棒10本買えるな。でも他の洗濯杯も捨てがたいしどうしようかな、迷うな。今100円買えるものって限定されてくるでしょう。100円じゃ自販機でヤクルト2本ぐらいしか買えやせんぜ、といったところがあります。
いや、ヤクルトの自販機ってあるんだ。
たまにはありますよ。
へ
え。私もその通勤途中の自販機にありますが、100円で2本買えるんですよ、ヤクルトの場合。50円1本じゃないです、100円2本だったりしますね。はい。では続きまして、ビッテンダさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
さあ、
ビッテンダです。これ読み方の発音のあれ書いてますけど、ビーテンダですかね。
最後のだっていうのは BA なの？
そうそうそうそうそう。
これバって読んちゃうよね。
ですね。だバの口でダを呼ばないといけないって感じですかね。まあ、てか上上下下左右左右 BA ってこれコナミコマンドですからね。はい。昔、親にもらった生活費使い込んじゃったよ、家賃どうしようかな。今、ボーナス半月で使い込んじゃったよ、月末までどうしようかな。では夜勤行ってます。変わってねえなー、昔から。
頑張ってください。
はい。ではパネル二半着長さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんしゃー。どうも
こんばんしゃ
ー。今と昔では違う考え方ののっていっぱいあるけど、それはそれだけ情報に接してきたので、よく言えば多角的に、悪く言えば悪い点ばかり強調されるということなのではないかと思います。そこで俺が思う今と昔の考え方で違うものは、男風呂で女との混浴や女風呂に入る行為、昔バルローゆっくりできねえじゃねえかよ、今もう少し堪能したかったね、しゃ、うんうん、同じ場所での男女の着替え、昔バルロー見るんじゃねえよ、なんで同じ場所で着替えなきゃなんねんだよ、チェクショー。これはガキの頃のあれですね。今もう少し堪能したかったね、しゃ、うん。スカートの下がブルンマ、言語で言えばブルンマと伸ばし棒がいる、昔なんだよつまんねえな、ブルマ履いてんのかよ、 今、もう今じゃ、クニマス並みの絶滅危惧種なんだよね。あの時もっと楽しけばよかったね。うん。ブルマやスクミズや競泳、競泳水着。昔、これで興奮するのか？今、けしからん！もっと見たい！シャー！
もう鐘が鳴り響きっぱなし。もうこれは、ネハンジャクジョーさんの煩悩がものすごく今払われていってます。
これブルマや水着を、スクミズは俺も、ほんま、微妙っち微妙かな、うん。スカートの中がおかいちょう。昔、なんだよ、そんなもん見せてんじゃねえよ。今、けしからもっと見たい。俺はあんまり興味がないな。あの時もっと堪能してもよかったね。俺はあんまり興味がないが。見たら、おロープちょうだい、ちょうだいだよね。俺はあんまり興味ないが。女性の裸、昔、何も着てねえって寒いんじゃねえの。それになんで裸なんだよ。今じゃ同意がなかったら見たら、おロープ、縄ちょうだいだよね。幼女や少女の着替えや入浴全裸シーン。もうさっきから煩悩うるせえよ。
もうね、
はい、
今年の分の除夜の鐘はもう打ち終わりました。
昔はこんなもん興奮するなんて頭おかしいんじゃねえの。今はけしからもっと見せろ。あの時もっと堪能しけばよかった。もう、まあ、そうだよね。その、昔考えたらね、よく考えたら、男性と女性が同じ部屋で着替えをしてたなんか、今じゃ考えられないですからね。
ねはんさん、なんかさ、
今、始まったばかりのアニメを昨日見たんだけど、
はい。
インフィニティなんとかっていうやつ見たんだけど。
インフィニティストラトスですかね。
そうそうそう。
やっぱりの人で安心しました。
いきなり主人公がヒロインと、同室の部屋ですよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
なんか学生寮みたいな寮が。
あれはしゃあないと思いますよ、ぶっちゃけ。
そうかなぁ。
だって
いわゆる、
設定として
うん。
な
んか、女にしかいない能力を。
いやいや、もう、細かい設定は置いといて、うん、女しかいない学校に男一人入ったわけですからね。
だから男一人の部屋を作るべきだと思うよ、僕は。
まあ、
なぜそんな同室にしなきゃいけないかっていうね。
いやー、まあそこはハーレムアニメですからしゃあないと思います
よ。いやー、恐ろしいことじゃ。
まあなんて言ったらいいんだろう、いわゆるイレギュラーのイレギュラーの中のイレギュラー。
いやー、もう世も末だと思ったよ、ね、おまけにさ、
はい、
関係ないけど別のアニメを見てなんかすごいショックだったよ。
何を見たんだい。
あのさ、最近さ、
はい、
僕の、なんだっけ、俺の妹がそんなに、こんなに可愛いってい
うの。ごめん、わかった。わかった、わかった。
あったでしょ？
はい、
逆が出たじゃない。
ありましたね。
妹の方が、お兄ちゃんに、
ちょっと
横島な感じを抱いてほしいみたいな。
ちなみに、あれに関しましては、もうぶっちゃけ1話で、
20
話分ぐらいストーリー進んだよね。
あ、そうなんだ。すっごい早かったんだ、じゃあ。
いやいや、じゃあ、
いやー、もうね、
早かったというか、
なんか、しょんぼり。
いや、
確かにね、設定上ものすごく無理がないようにちゃんとツイスマン合ってるけど、
はい。
もうなんか、僕も2話以降はいいやって感じになった。
あれは、第1話で、じゃあ、第1話で、いわゆる他のアニメで言う20話ぐらいの。
お兄さんのことなんか全然好きじゃないんだからね。
はい、それですね。20話ぐらいの展開でしょうね。
うん。
ものすごい展開で、1話目から吹っ飛びすぎてる感じです。
うん。
ちなみに私はあれに関しては2話もちょっと気になります。
うん。
そして、さらにアニメ談義になりますが、夢食いメリー。
うん。
これも、今期のアニメとして見ましたが、うん、メリータン可愛いよ。以上。
おぉ。
うん。アニメは、いわゆる、ヒロインであるメリーがどんだけ好きになるかならないかで、2話から見れるか見れないかが意見が分かれるアニメです。
あー、ちょっと見たけど、
はい。
動画がまず良かったんで、
はい。
うん。僕的にはいつもアニメの基準が、まず背景が綺麗。
おー。
それから、原画よりも動画がまず綺麗。
はぁはぁはぁ。
うん。 ンガーマンは静止画だけど、うん、動画マンっていかにその間を動かすかつなげるかなんで、
そうですね、
この動画がまず良い場合、
はい、
おーってなるね。
はい、ゲーム内で T の方が夢食いは切ったって言ってますが、
いや
残念ですね。私はあの夢食いのヒロインのメリーさんが大好きなので、ね、うん、続けて見れるかなとかって思いつつ、
なるほど、
はい、まあ、こんな話をしてもいいんでしょうかね。最近ね、そのなんでしょう、アニメ業界って言ったらいいんですかね、ゲームも結構面白いものが出だしてたんで、
うん、
一時期全く見てなかった時期があったんですが、まあ最近復活しだした感はございますね。
うん、
まあというわけで、そういうアニメ談義に関しましては、まあついてこれない方も多々いらっしゃると思いますので、まあ適当にしつつ、まあむしろがっつりアニメコーナーみたいなのも設けても面白いかもしれませんね。
リオも思い出してあげてください。
はい、ん、はい、太郎さん、T さん、むしろゴシックのビクトリアが可愛いよ。なるほどね。そういう意見もありですか。はい、そういう意見もまあありですね。
箱。
はい、ちなみに、タウロスさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
体験、今の体験やかと同レベルぐらいだったことの記憶にある課金やかで比べてみると、職業、昔、釣り師で安定。今、釣り師で安定。船、今、昔は、鉄バス。今、銅バス。やってること変わらないな。リアルでは、昔の入社時。このままこの会社で一生終われるといいな。現在、さて、次の入社のために引っ越しだ。実は明日、なんと！はい。はい、ちなみに、T さんから、おい、ちゃんと伏せろ、HR! と、突っ込まれてますが、まあ、ぶっちゃけ T さん、T のさんの方はですね、こういう扱いにすると、なんか、体中からいろんな汁吹き出して喜ぶと思いますんで。
なんかすっごい危なくないですか。
いや、大丈夫だと思います。
わあ、死なないでくださいね。
絶対大丈夫ですって。むしろ喜びますって。
だっていろんな汁出ちゃうんでしょ。
いろんな汁出ちゃうと思いますよ。
なんかこうさ、
はい、
こうコップにそれを集めて、
はい、
まずいもう一杯とかやりかねないじゃないですか。
いやいや、やらんねえよ誰も。はい、では続きまして、イエードアット就活中さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。通院を続けていると、CT、身体の断面図を撮影するあれや、エコー、超音波検査機といった、医療機器の発達に今と昔の違いを実感することが多いです。昔は、一つ一つが独立した専用の機械になっていて、サイズも大型、外観も、計器類やスイッチボタンがたくさんついていて、武骨なデザインが多かった。今ではパソコンと一緒になっているほか、ほとんど周辺機器のようになっていて、サイズもコンパクトになっていることが多い。外観もスッキリしていて、アイコンのような絵でわかりやすくなっている。ということが挙げられます。そういえば昔の、病棟は消毒液の匂いが充満していて、消毒液を病院の匂いとして覚えていたのですが、いつ頃からかその匂いはなくなっていました。医療の世界は特に変化が激しいので、分かり、印象があります。ああ、確かに医療の世界ってすごいですよね。昔行ってた歯医者さんとか、今行くとどえらいことになってたりしますからね。なんだそのハイテク機器は、みたいな感じで。
うん。
ただ歯の治療に関してましては、麻酔なしの場合は昔も今もやっぱり痛いですね。はい、では続きまして、 NLN さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
ちょっと待って。
え、
今これ8個目読んでるんですけど、これ投稿結構まだいっぱいありますよね。
本当だ。
よーし、今日はまあいつものパターンで適当に延長しましょう。
うん、
はい、 人間は生きていますと刻々と変化をし、それに準じて社会も変化していくものですが、私が体験した社会変化と言いますと、宗教観、昔、神は存在していて人間の生活に影響を与えているのです。今、神が存在していれば社会の苦労などありはしないので、そんなものはいない。まあでも神様に関しては何でしょうね、いるのかいないのかに関しては、まああなたの心の中にいます的な考えもありなんかもしれませんけどね。
うん。
俺は神様はいてほしいですよ。
なるほど。
うん。
僕は、自分の中にみんなあると思ってるんですよ。
ほうほうほうほうほうほう。
自分の中にあるから、それに、例えば神様お願いって言えると思うんですよ。
ああ、なるほどね。
うん。
はい、信仰に関しましては、昔に関し、昔はですね、善を施し、あら、なんか、ごめんなさい、急にマウスがスクロールしました。失礼しました。善を施し行えば、必ず帰ってくるので、善行を積みたいと思います。今では、神に、寄進などしたところで、人生変わらないし、財産を存在するだけだ。寄進する暇があったら自分のために使うね。公共性、昔は、弱者のために支え辛抱することが美徳である。今では、自分こそが幸せであれば、不幸になろうが知ったこっちゃない。なるほどね。性的な行為、昔はそういった行為は自ら真に値するもののみ捧げるもの。今、気持ちよければそれでいいや。いいんかよ。いや、まあ、はい、幼児児童性愛について、昔は子供の裸を見て、もう興奮するものや犯罪を犯すものは少なかったので、子供向けの番組では結構子供の裸が出てきたり、ブルマが出てくる番組が多かった。今は、幼児児童性愛者の増加により、子供の裸やブルマなどが鍵になり、せいぜい水着が限界となった。これなんで増えたんですかね。そういうそのちっちゃい子にハーハーする人間が。
うん。
ただぶっちゃけ、うん、本当に好きなやつは手を出さないと思うんですけどね。
うん。
はい、といったところが、社会的な変化になったと思います。それが、宣教する者の力不足からなっていることであったとするならば、これは非力なことはなく、ただただ自らの、不甲斐なさを痛感するばかりです。追伸としては、しげパパさんが、おっしゃっていた、戦闘兄さんですが、私は名前は存じ上げているのですが、読んだことはありません。ただ、世界を見渡せばそういった本や漫画は結構あるもので、最近ですと、前教皇ヨハネ、パウルス2世が転生して悪と戦うという漫画、超人ホープマンというものがあったりします。宗教者を風刺するものは結構ありますが、私はよほどの湾曲や歴史的事実なの、これも難しい漢字使ってるなぁ。
どこだ今。
歴史的な事実の乖離などがあった場合は批判をしていますが、こういった形で多くの人が神や信仰について興味を持たれ、そこから神様の道へと導かれていく、ことを心から望んでいます。なるほどね。はい、
バンバン行こう。
はい、ちなみにですね、ゲーム内で P さん、ある P さんから、性犯罪自体は減ってるらしいですね。精神医科学はポルノやネットの普及で欲求不満解消が原因らしい。ですんで、まあ、いわゆるそのエロいのを規制してるのは逆効果と言われてるみたいですね。
うんうん。
はい、で、あとはですね、不審者から児童、幼児などを守れと言いますけど、本当に不審者から、児童、幼児が、 危険な事態に陥ったことはほとんどなかったりするらしいですね。ほんまに怪しい人間こそ紳士なのかもしれませんね。はい、では、続きまして、イッサーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
昔、ゲーム電卓で遊んでいた。今、大公開してオンラインで遊んでいる。まあ、プレイするゲームが変わった感じですね。はい、ハイホーさんから、いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
昔、21歳で借金800万円、詐欺被害、おっと
ー、ゲーム電卓を知っていますか？
いろいろあったけど終わって肩の荷が下りた。キャー、おめでとうございます。
おめでとうございます。
ゲーム電卓、一応知ってますよ。懐かしいっすね、ほんと。なんか電卓にそのゲームの機能がついてたりとか、まあ、まあ、多機能化電卓みたいな、多機能電卓みたいな感じですね。
うん。
まあでもその、なんか電卓によっては、なんか、それで、ゲームを作れたりとか、するやつもあったみたいですからね。
うん。
はい、そしてですね、あとは昔、セガスターンがモニターに繋がっている。今、セガスターンがモニターに繋がってる。繋がってるんかい。
え、すごい。え、セガスターンって繋げられるの？
あ、繋げる、モニターに繋げれるでしょ。
そうなの？
モニターないし、テレビとか。
テレビは繋がるけど。
テレビモニターって言うじゃないですか。
へ
ぇー。それはモニターにテレビの入力端子がついてるモニターだったら、それは繋がるでしょうね。あー、でもセガスターンで、一番ハマったゲームってなんだろう。セガサターンで一番、なんかね、あれだ、多分セガサターンで一番ハマったゲーム、ワクワクぷよぷよダンジョン。
僕はね、なんだろう、まずソニックハマったでしょ。
はい。
あとペパルーチョとか、
はい。
あとなんだろう、あとなんだろう、セガサターンか。なんかいっぱいやったんだ、私いっぱいあるんだけど、まだソフトはたくさんあるんだけど、
はいはいはい。
何をやってハマったかなっていうと、ソニックぐらいしか思い浮かばない。
いやー、ワクプヨはね、結構面白かったよ。面白かったというか、うん。まあ、うん。サターン、いや、サターンのソフト自体は俺あんまり持ってなかったですからね。ぶっちゃけると。はい、では続きまして、プルツーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
ゴノファンネルさんが言うように、どうして当時の素晴らしさを気づけなかったのか。あそこは楽園桃源郷だった。ここまで PC ネットについてがないので少し、昔、マイ PC 初代、CPU40MHz、ハードディスク 500MB、グラボンなし、フロッピーのみに、これで40万円、ワッホー。今の台の PC、CPU Core i7、2.8GB、ハードディスク 1TB、グラボ GTX275、DVD スーパーマルチ、これで購入時12万円。パソコンの進化ってすごいですよね。いや、昔なんかほら、マイクロ SD みたいな、爪のサイズぐらいあるじゃないですか、親指のね。親指の爪のサイズみたいなこんなメモリーにさ、16GB とか入るんなんか、もう、どんな SF の世界だよとかって言ってたんですけど、
うん、
今ありえますからね。
うん。
あんなちっこいのに 16GB とか。はい、ネット回線、昔はダイヤルアップ時代、下り 32kbps 前後。今、光回線、下り80面が、まとめ、技術、革新万歳。 パソコンの進化ってほんとすごいですよね。
そうだね。
はい、では続きましてミスタークレイジーさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
今と昔ですか。最近昔は良かったなぁとぼやくことが多くなっているんですが、おっさんの始まりですかね。俺の、今昔といえば、昔、男より女が好きだった。ああ、まあそりゃそうでしょうね。今、女より男の方がいいかも、なんだって。だけど俺は変態ではありません。あとはそうだな、昔は魚より肉が食いたい。今、肉いらないから野菜くれってくらいかな。あー、なるほどね。まあ、確かに私もその肉の魅力より野菜の魅力の方が、勝ちつつある部分もあったりはしますけどね。はい、続きまして、マキナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは。どうもこんばんは。今日のお題、今と、昔と今ですが、まず物理的には、昔は納豆が大嫌いだったけど、今は大好きです。おー、私は今でも嫌いです。二日に一回ぐらいは食べてる気がします。ご飯がなくても余裕で2パックぐらいは食べれます。すごいなぁ。いや、私って昔から嫌いなもんで、今好きになったもんってないですね。うん、よく考えるとないなぁ。うん、ないなぁ。昔嫌いだって今好きになったもの。ないなぁ。
味覚は変わるよね。
え？
味覚は変わるよね。
味覚は私変わってないんですよ。
そうなの？
あの、お子様時代なんです
よ。
今でもジャンクフード大好きですね。ハンバーグだとか、エビフライだとか、フライドポテトとか、大好きです。はい、精神的には昔は何も考えてなかった気がするけど、今は何かにつけて傷つくのを最小限に抑えるための予防線を張る癖がつきました。まあ、今でも周りの人からは考えなしに見られることが多いので、実はそんなに変わってないかもしれませんが。では、今日も最後まで頑張ってください。ありがとうございます。ああ、そうですね。精神的には、まあ予防線もそうなんですけどね、結構私ってね、あの、言い訳、とか理論的にこう考えることがよくあるんですよね、アリスさん。
うんうん。
え、私あの精神的というか、私って結構そのいわゆる理論的だとか、
そうだね、
堅物な的な考え方があって、そこでちょっとアリスさんとよく揉めるんですよね。
そうだね。そうなんだよ。でも言いたいこともわかるし、
そうそうそうそうそう、なんだろう、その感情的じゃなくてその計算で考えてしまうんですよね、俺ってよく。計算高い人間なのかな。
まあ、先のことをちゃんと見れるっていうことだからね。
まあでもね、そればっかりもいけないんかなとかね、あの最近つくづく 思い出した、今日この頃。
うん。
ああ、まあ、俺だって感情あるんだぜ、人間だもの。
え、三つを？
え？はい、次行ってみたいと思います。
両両？
モンブランさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
昔、知恵が足りないので失敗。おう。現在、余計な知識が邪魔して失敗。知識をつけすぎるのも考え物かもしれませんね。昔、アリストテレスの予言が大流行。現在、パワースポットが大流行。日本ってのはオカルトが好きですなぁ。ここで一言。良い子のみんな、信じる者が救われるのは足元だけだということを肝に銘じておけ。おー、うまいですね、これは。だから、とりあえず疑ってかからないといけないですよ。
うん。
ただね、
ノストラダムスでした。
アリストテレスじゃなくて、ノストラダムスの 大予言ですね。これは昔流行りましたね、本当。なんだってーっていうのも一緒に流行りましたね。
え？なんだって？
え？だノストラダムスの大予言が流行った頃には、
うん。
あの木林さんらをはじめとするその MMR がね、なんだって
ー
ってものすごく、流行りましたよね、ほんと。
うん。では、よかったね。
はい、自転車テルミムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
パソコンの今昔、昔、大航海時代1を、タケルで購入した頃、CPU は i386SX 12MHz。
懐かしい。
ハードディスク、CD-ROM はなし。2FDD、メモリ 1.6MB。今、原稿 PC、Core i7-920、ハードディスク、64GB がシス、SSD、500GB アプリデッタの格納用ドライブ、で、ここドライブがスーパーマルチ、ドライブ
メモリ 6GB で、
VGA が、GeForce GTX の、460のメモリ 1GB 搭載バージョン。自慢か、こんちくしょう。タケルさん、タケルは、ソフトがフロッピーディスクで供給されていた頃、大型 PC ショップとかに置かれていた、ソフトの自動販売機。大航海時代オンライン編。昔、プレイするパソコンで動きが変わる。今、やっぱり中の人の腕ですね。大回戦での、機関提督との差しで模擬して悟った。機関の提督さんは、CPU は高圧デュオで、メモリが2が、グラボが、GTX265 とか言ってましたのに。そうなんですよ。もう大航海時代はある一定以上のスペックが、パソコンのスペックがあれば、中の人の腕で。っていうか、昔っていうか、もう、ガックガクの PC で、かなり強い模擬してた人ってなんかもいましたからね。
うん。
はい、携帯ゲーム、昔はゲームウォッチでピコピコ。今は DSi でピコピコ。携帯ゲームの進化もすごいですよね。はい、携帯電話は、昔、どこかの軍隊の通信編のようなものをショルダーバッグのように抱えて。ちなみに私が持っていたわけではなく、親戚のおじさん、当時ある会社の重役が持ってました。今では手のひらサイズとか思いつきます。携帯電話の進化もすごいですよね、ほんと。いや、昔はポケットベルが流行った頃なんかも、私は高校時代にちょうどポケベルから、携帯電話にこう、移行してた時期、過ごしてた人間なんで、まあ昔に比べて今って本当すごいですよね。はい、ピストン伯爵リリーアンジェリーナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
明治は遠くなりにけりといったものの、すでに昭和が終わって23年。昭和も遠くなりにけり。昭和の生まれに生まれた子は平成に生まれた、多分 HR さんは昭和に生まれた子、アリスさんは平成生まれの子。女の子はこう言うと喜びます。平成生まれの子は5インチのペラペラのフロッピーなんか見たことないでしょうね。ベータマックスなんか絶対知らないはず。平成後半生まれの子は、MD もフロッピーディスクも知らないはず。生まれた時から任天堂 DS で遊んでる、うちはゲームギアだった。あ、そっか、もう今 MD ってなくなりつつありますよね。
なんだって、そうなの。
MD がね、結構その大変なんですよね。音楽業界じゃなくて、その舞台芝居業界だとか舞台系がね、結構その今データを提供する方法が結構模索してるんですよ。まあ、昔はその MD で提供してれば OK だったんですが、今はそれがなくなったら、この CDR で渡すとなると、焼きミスとかが怖いじゃないですか。かといってカードリーダーで渡すっていうのも変な話ですよね。向こうが読める読めないありますから。だから今後どう、それ、そのあたりがどうなるのかがね、今後その心配ではありますね。はい、ファンネルネハンジャクチョウさんが好きだと思われるブルマ。あれね、昭和は昭和でも昭和の終わりの子はギリギリでブルマ。私の頃は少し上の子はブルマで、私たちはハーフパンツでした。服装は、例えば礼服で言うと、100年前の礼服が、100年後の平服になるわけですね。 男の人はスーツを見てれば、ラウンジスーツと呼ばれるものが19世紀に英国で生まれました。ただこのラウンジスーツは軽装であり、着て外を歩くことは、外で歩くことは、はばかられ、フロックコートかモーニングコートが普段の装いとされていました。20世紀に入り、このラウンジスーツが縫製技術の発達と、既製服の量産化で大衆の平服となっていったのです。我が国では、宮内庁では、フロックコートが宮内庁職員の平服とされております。
ほうほうほう。 あのですね、
はい、
平服かと思われます。
平服、平服じゃないの、平服か。
うん、
なるほどね。
すごいタイミングだ。
いいタイミングだ。フロックコートなんて普段は着ませんよね。私も70年前のダブルのフロックコートタイプの礼服を、おとつい虫干しも兼ねて着ましたが、堅苦しいものをよく着れると感心した次第です。ちゃっかり写真撮影して写真もモノクロ加工。昔は何かあれば礼服を着たものですが、礼服を着る機会がございませんし、殿方は殿方で、宿女の殿方は殿方で、宿女のエスコートをいたしません。宿女は宿女で素手で殿方の手を触れます。殿方に素手で触れるなどあってはならないことで、白手袋着用は当然だと思うのですが、古式難しくつつましい文化は年々失われていっています。そのうち平成も遠くなりにけりと言われるのでしょう。そうですね、私はまあ昭和生まれの人間ですからね。はい、では続きまして、キャロルさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
リオエルでは昔の私、世界中の海を釣り回るぞ。今の私、南蛮交易の往復以外セビリア酒場でいいや。動きが鈍くなった。
あー
私も鈍くなりましたね。好み、昔の私は、これ青ってなんて言うんです
か。金髪壁眼。
壁眼でいいですかね。金髪壁眼のツインテールは最強。今の私は金髪液眼のツインテールは最強。変わってね
え。銀髪だよ、銀髪。
好みは変わりませんね。おー。はい、そしてリアルでは、昔の私、とにかく家に帰って寝る。今の私、めんどい。このままコンビニの駐車場で寝ちゃえ。と、元気が減っている。あー、元気減ってるのはちょっと困りますよね。はーい、これで更新ボタンポチッと。最後だな、最後ですね。はい、以上でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というわけでエンディング。はい、本日は最後まで聞いていただきまして誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
いやー、レイブンズナイトもね、昔と今あんまり変わってないようで、結構変わってたりはしてるんですが、まああまりにも変わらなすぎるとマンネリ化しつつありますんで、やっぱりなんかテコ入れがいるじゃないですか。テコ入れ、
うん、
といっても
なんかやるか、
何も思いつかないんですよね。なんか考えようか。
うん。
はい、というわけで、アリスさんも今日はサクッと終わろう。随分と、うん、オーバーしてますんで、いつもの宣伝コールお願いします。
はい。この番組はアムステルダム一番召喚、大人の紹介とセビリア20番召喚、山ゆり会、ロンドン道具屋コペチコの店、窓テレビ、ロンドン11番召喚、ハンザ同盟、セビリアの紹介、カエデ色のみのクジラ、リスボンの紹介、ピースフルワールド、多感紹介、戦姫、SOD、ビディアの大公開したい、リスボン4番紹介、エンドレスボヤージ、パンネルズ、エウロス、ロンドン、噴水前のとセビリア、アニマル大戦団、カゲルと腹筋企画の提供でお送りしました。
はい、この放送をお送りしましたのは私ノトストのスーパー用心棒 HR と
エムロスの包丁姫ことアリスセラフィムでした。
来週は1月19日の水曜日、1月の19日の水曜日へいつものように10時からお送りしたいと思います。というわけでまた来週、 See you next time。
おやすみなさい。